ショッカー大野の秘密基地へようこそ。88回。
あ、パチパチですね。
末広がり。
あ、そうですね。
おめでたいね。いいね。やっぱりね、はい、こう徐々にこう暖かくなっていくね。
うん、
今が一番寒いんだろうけど。年間で今一番寒いんだろうけど。もうでもここまで寒きゃね。
あとは
どんどんどんどんもう春に向かっていくわけですよ。
早く
ね、大丈夫大丈夫。そんな、
はい、
もう春がもうすぐそこに来てる。
うん、
もう明るい。
うん、
明るく楽しい、
はい、
もう元気いっぱいな、うんうん、ね、今回は、そんなゲストを呼んでおります。はい、我々アニメジャパンフェスティバル AJF グループ、ね、AJF ファミリーの、AKB の向こうがあって、AJF グループのですね、もう元気娘でございます。
うん、
もう今回のゲストは、米倉千尋さんです。
よろしくお願いしま
ー
す。
はい、どうも、
米倉千尋です。
明日の、
はい、
もうね、2年越しぐらいでね、
うん、
もう千尋来て来てってね、もう足掛け3年ぐらいだ。もう本当に、ずっと会うとね、
そうですね。
まあ、会うたんびに地域来てるラジオなんて、
はい、ようやく ね、
はい、
やってくることになりました。ありがとうございます。
ようこそね。もうこんな地下48階のですね、
秘密基地に、
ね、もう多摩川の近くによく来ていただきました。
いえいえ、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。まあでもね、近いんですよ割と。
そうですね、
もともと横浜ご出身なんでね、
はい、
うん、
はいはいはい、
だからもうすぐ
地元民ですね。もう
そうそう、横浜川崎ですからね。
もう近いです、
近い、近い、うん、ね。今日はちょっとそんなお話もこう交えながらですね、
はい、
で何よりもこのタイミングに来ていただいたというのはですね、
うんうん、
なんと今年2015年から、
はい、
ね、ですからもう今度2016年にかけてというのがですね、
うんうん、
もう米倉千尋デビュー20周年イヤーでございますよ。おめでとう。
ありがとうございます。ね、そうなんですよ。1996年の1月24日にデビューしたので、
はいはいはい、
ちょうどもうこの間、20年目に突入したという感じで、
はいはいはい、
20周年イヤーです ね。
その突入ライブを横浜でね、
そうです。
やられたということで、
はい、
猫の尻尾からも何人かね、
そうですね、ありがたい。
資格じゃねえ、見に行った方がいい
です。そうですね、見に来てくれて、
はいはいはい、ね、
お花もいただいて、すごい嬉しかったです。
ね、もう
ありがたいです、
頑張って、僕、仕事で行けないんで、せめて、つってね。今日は今ここでニコニコしながらカメラを構えてますけど、は
い、ありがとうございます。
はい、ということでね、うん、まあ、今日は何といってもその、まあ、入社のお話も伺いたいんですが、はい、まあ、今日まで至るね、
うん、
この米倉千尋さんの、
そうですね、
もう人生と、
お、
人となりをですね、
はい、
もう徹底的にこう掘り下げていこうじゃないかと、う
ん、はい、
思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回私米倉千尋がゲストで出演させていただきます。そしてデビュー20年目に突入しました。わーい。
皆さんこんにちは。同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。
いらっしゃい。
はい、ということでまずはちらっとお話ししましたけれども、
はい、
横浜ご出身ということで、
そうなんです。
生まれも育ちも横浜。
生まれも、はい、生まれは東神奈川の病院で生まれました。
東神奈川の、はいはい、駅前にユニーじゃねえ、なんだっけな、デパート、
ありますね、
スーパーあったよね。
あ、うん、あ、ユニー、あれなんだっけ、忘れちゃった、
ね、なんだったっけな、
サティ、
サティだ、
そう、サティの前がユニーだったのかな。
あ、 そう、変わるんですよ、
う
ん、
そうそう、で途中で
結構変わる変わる、
そう、サティに変わって、今もちょっと分かんないですけど、
ね、そうだ、サティまで覚えてる、
覚えてます。
多分僕が行った時はそれより前だったユニーだったんじゃねえかな、
うん、
違った、参考違うな。大英でもなんかその県、
その辺の
スーパーが東神奈川の駅前ありましたよね。
駅前に、はい、ね、今もでもありますよね。
あるよね、
うん、
そこで僕はね、鳥獣戦隊ライブマンのショーで行きました、ね、
おすごい。
それももう20数年の話ですけれども、あ、はい、
で その近くの病院で、
あ、そうなんだ、
生まれたんですよ
ね。ですぐ横の県営急行が中木戸っていう駅があって、ね、
そうですね、中木戸、
ね、あのそばにね、ワイルドセブンを書いてる望月美希也先生が住んでるという、
ね、よくね、結構いろんな方
そう、だから漫画の中に出てくるんですよ。 でも中木戸ってそのまま出すなんだから中戸っていうね、一応架空の駅になってるんですけど、
そうなんですか、
ね、あのご自身も近所に住んでるからみたいな、 ね。ということは、横浜市の。
の、神奈川区ですね。
神奈川区、
はい、
そうなんです。神奈川区ってのがあるんですよ、
大体、ね、横浜市、ね。そう、神奈川県横浜市神奈川区出身なんです。
ね、すごい。神奈川県の神奈川区だからね。
そうですね。神奈川の中の神奈川って
そうですよ、もう。
そうですよね。
もう。
ど真ん中って感じ。神奈川の中の神奈川ですよ。だけど、神奈川って駅もあるんですよ。
あるんです。
すげえ小さいのね。
そう、ちっちゃい神奈川って駅があります。
ね、横浜駅の次にちょこんとあるのね。
そうそうそう、本当に。ね、もうどうしてっていうぐらいもう、ね、横浜駅の隣でひっそりと神奈川って駅。
名前はでかいが駅舎は小さいっていうね。
研究校のね、駅なんですけどね、ちっちゃいのが。
僕は研究校出身ですからね。
はい。
はい。もう今日はそんな、ちょっとご当地トークなんかも。
そうですね。ね、
はい。で、じゃあ横浜で生まれて、はい、じゃあずっと横浜育ちということなんですけれども、ね、はい、そんな中で、例えば少女時代ですよ。
うんうん、
まあ横浜だから、ほら、テレビとか、はい、そういうのはほら、まあ普通じゃないですか。
普通ですね。
はい、よくね、これはあの、いろんな方、地方にね、生まれた方に聞くとね、うん、同じ事務所のね、うん、あの、北谷博士くんとかに聞くとですね、はい、放送局が2局しかない
と
か、ね、なるほど、テレビはもう基本的に絶望的だったとか、そういう話
よく聞きますね、そういうのね。
ね、
それは無縁でしたね。
横浜から普通ですもんね。
普通ですね。
はい、まあ、子供の時に結構アニメとか見てたんですか？
アニメは、うん、もう普通に女の子が普通にテレビで見る、うん、いわゆるその堀江光子さんが、
はい、
主題歌を歌っているアニメをよく見てました。
まさにストライクですよね。
ストライクです、私は。もうキャンディーキャンディー、はい、花のゴルンルン、もうそういう、あとまあ暴れ発着とか、アニメじゃないですけど、
無理すんな無理すんなね。
そうです、はいはい、道さんつながりでいくと、
はいはいはいはい、
そうですね、そういうの大好きで、
はい、じゃあ一番そうだよね、我々はやっぱりね、女性のそういったアニメの歌って言ったらやっぱりミッチのね、歌をずっと聞いて ね、
もう本当だから今やっぱりご一緒させていただく機会が多いので、はい、
う
ん、アニソン女子部って夏にいつもあの道さんが部長でやってるあのイベントがあるんですけど、はいはい、それも私ももうだいぶ長いこと出演させていただいてるんですけど、やっぱ毎度やっぱりあの、
う
ん、隣にみちさんがいて、そのみちさんの歌をこう聞くと、うん、やっぱちょっと涙が毎回こう、こう込み上げてきますね。
その時にやっぱこう子供の時の自分に戻れるっていうかね。う
ん、そうなんですよ。
ね、だからこう、うん、もちろんプロだからステージの上立ってる時はちゃんとよね、アーティストのような子がチームとして歌うのはと、うん、とね、もちろんなんだけども、うん、でもふっと我に返った時に、
そうなんです。
堀江光子さんが横で歌ってるとか、ね。
そうなんですよ。あのミッチさんの歌声をずっと聞きながらやっぱり子供時代を過ごしていたので、なんか本当にこうミッチさんの歌声を聞くと、うん、やっぱ当時のいろんなことを思い出したり、
はいはいはい、
なんか私あの鶴見区のスイミングスクールに通ってたんですね、
はい、また地元の名前が出てきますけれども、
はい、なので、はいはい、あのいつもそのキャンディーキャンディーのエンディングの、はい、明日が好きが微妙に聞けるか聞けないかのタイミングでお家を追ってなきゃいけないんですよ。
そうかそうか、
スイミングスクール行くのに、
キラキラ光るぐらいのところで、あーって、ね、
そう、
あ、もう行かなきゃ、
行かなきゃっていう状態だったので、ね、
あの人が私を待っているから、
そう、待ってるスイミングスクールが待ってるんですって、
待ってるんですだからキャンディーはもう聞けないんだ。
そうなんですよ。
あー、そっかそっか。
なのでなんかその、うん、こうその歌をこう聞きながらその通ってた、うん、あのその道とかなんかいろんなことこ うスイミングスクールのこう雰囲気とかなんかいろんなことがこうオーバーラップしてくるので、
思い出がね、うん、そうか、皆さんそれぞれにやっぱそれぞれの曲にまた思い出がありますもんね。
そうですね、ありますね、やっぱり。
だから女の子系の歌はやっぱりこう、うん、堀江さんだったし、
そうですね。ね、あと、うん、あと男の子のあの。はい、男の子の特撮、
はいはいはい、
あの、サンバルカンとかも好きだったんですよ。
あ、太陽戦隊サンバルカン。はいはい。
なので、やっぱりあの、うん、クッシーの声とか、もうずっと聞いてたので、なんかやっぱね、嬉しかったですね。
あ、そう、サンバルカンとか見てた？
見てました。大好き、ゴレンジャーも好きだったし、
はいはいはい、
多分再放送かなんか、ちょっとわかんないですけど、
まあね、
と思うんですけど、はい、ゴレンジャーも好きだし、サンバルカンも好きだし、
うん、はい、
あと、キンニクマンも好きだったんですよ。
はいはい、
私、一番最初に、生まれて初めて飛行機に乗ったのが、はい、小学校の5年生の時だったんですけど、
あ、お金持ち、
お金持ちとか、
ブルジョーだね。
ブルジョーってか、まあ、乗ったんですね。
はいはい、
でその時に、しかも初海外で初飛行機だったんですよ。うん、
あ、セレブだね。
いや、セレブっていうか。
初めての飛行機が長時間ってことですか？
長時間っていうか、まあ、インドネシアだったんだけど、バリ島に行ったんですけど。
あ、長い長い、遠い。
そう、遠いじゃないですか。
バリは遠いよ。
で、まず外国人もそんなによくわかんない。横浜で結構、まあ、外国の方いるんですけど、
まあね、
そんな、なかなかそこまで触れ合うのがなくて、で、飛行機に乗った時に、うん、外国人の方に話しかけられたんですよ。
おいおいおい、
いきなりお手洗い、こう、立ってたら話 しかけられて、うん、わかんなくて、お手洗い行きたいのに、そのまま席に戻ったんですよ。
子供だからまた。
わーって思って、怖くて、どうしていいかわかんなくて、怖い怖いって言ってて、うん、で、うちの親が、はい、じゃあ音楽あるから聴きなさいって言って、
はいはい、
音楽をこう聴いて、
ヘッドホンでね、
うん、流れてきたのが、筋肉マンだったんですよ。
筋肉マンだ。
そう、ゴーファーイとって流れてきて、それ聞いながらちょっと私もこう、うるっときて、その、まあ、初めて、ね、外国人とそうって、触れる感じもあって、まあ、ドキドキ、飛行機も怖いしっていうのもあって、はい、その時に私、クッシーの声に支えられたんですよ。
支えられた。その、楠田明さんと今お仕事を一緒にしてる。
そうなんです。
有名が。
そう
ね、すごいね。
いや、だからちょっとクッシーのやっぱり、筋肉マンとか聞くと、はい、やっぱちょっと、なんかその時のことを思い出したりとかするし。
そうか、はい、お子ちゃまだったんだ。
そうなんです。
おじちゃんその頃も仕事し始めてたからね。
本当ですか。
筋肉マンなんか入ってたからね。
おお。
サンバルカンもやってたんだっけ。サンバルカンは全部イーグルもシャークもパンサーもやりましたあの頃はね。はいはい。あ、今と違う着ぐるみだからねあの頃はね。
なるほど。
今は違う着ぐるみ着てますけど普段から。
そうですよね、ファスナーついてます
も
んね。
そうそうそうそう、後ろに YKK って書いてありますけれども。へー、あ、そうか、サンバルカンなんか見てたんだ。
見てました、見てました。もう大好きでした。
あ、お兄ちゃんとかが兄弟がいるとか、
いや、姉はいるんですけど、うん、そういうの関係なしに。
あ、そうなんだ。
すごく、あ、ね、そういうなんか男の子のそういうのが結構好きで、オカルト的なものとか、
はいはい、
怪奇ミステリーとか、そういうのも好きだったりとか。なので、なんかそういうのの流れから、なんとなくそう、
特撮
もの見たりとか。
男前じゃん。
結構ね、好きでしたね。ラジコン欲しかったりとかしましたし。
その時に特撮の真似したりとかそういうこともあったんですか？
あ、いや、まあなかったんですけど、普通にすごい好きで見てて、よく歌は歌ってましたね。
へぇ、戦隊ごっことかはしなかった、さすがに。
戦隊ごっこはしなかったんですけどね。
しなかったけど、そこまでじゃないけど、歌はじゃあ。
歌はよく歌ってましたね。
やっぱその歌っていうのはキーワードになるのかしら。お歌はやっぱもちろん好きなね、じゃあ子供の頃から。
そうですね、好きだったんですけど、子供の時は、
はい、
本当に私今から、あ、話したことないですかね。私子供の時も超恥ずかしがり屋で、
は
ひどくて、赤面症の、
もう、
超ひどいものになってしまって、それが小学校、だんだん自我が芽生えてくるぐらいの時に、
はいはいは
い、もうすごい恥ずかしくて、はい、中学校入った時点で親の顔がまず見れなくなったんですよ。
親御さんはだってあれですよ。
いや、恥ずかしくて、見れないし、あとテレビの画面のニュースキャスターと目が合うじゃないですか。
はい、あ、向こうカメラ目線だ
ね。そうなんです。なので画面が見れなかったんです。くらい、恥ずかしがり屋になってしまって。
あ、そりゃ、ね、飛行機で外国の方に行かれたら、
そ
りゃ怖い。
そ
りゃ怖いわね。
そうだ、そういうこともあって、もう全然ダメで、もうすごいもう、恥ずかしがりでも、なるべくこうなんか、こう、
人目を避けて。
人目を避けるみたいな、くらいになっちゃっていて、で、なんか、中学入って、でもそういう自分も直したいんだけど、うん、もうずっとそのまんま行ってしまって、
はいはい、
で、中学校の、うん、謝恩会って卒業式の時にあるじゃないですか。中学校3年生の時に。その時に、
はい、
私、ちょっとその、自分の学区じゃない、うん、ちょっと遠い、私立の高校に、東海相模っていうところに。うん、
越境入学。
はい。東海相模に行ったんですけど。
はい、原監督でおなじみの。
そうです、そうです。
甲子園のね、はい、おなじみの東海相模。
そこにまあ、行くから、みんなと全然まあ、学区が離れるので、
ね、
じゃあ、ここ最後に、うん、私はじゃあ、歌好きだから、うん、みんなの前に立とうと思ったんですよ。それで、その時に、うん、謝恩会でのど自慢大会っていうのが、
はいはいはい、
中学校の時にありまして、
はい、
でそこでもう勇気を持って、もうガクガクの状態で、ステージに立ったら、
うんはいはい、
まあ、優勝したんですね。
お
で、もう、まあ、ありがたいことに。
そう、謝恩会そういうのがあるんだ。
あ、まあ、
のど自慢大会
で。のど自慢大会
だから、大会だから、大会だから。
で、優勝しまして、
はいはいはい、
で、その時に、それまでこう話したことのないクラスの子とか、
うん、
あと、また他のクラスの子とかが、
うん、
なんか、千尋ちゃんすごい良かったよって話しかけてくれて、で、それまではもう、っていう恥ずかしい、そうですね、もう笑顔もこうちゃんと作れないみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
でもその時にすごい自然に、う
んはいは
い、ありがとうって言える自分がいて、
うん、
私なんかあ音楽歌でだったら、
うん、
コミュニケーションが取れるって思ったんですよ。要は多分自分に初めて自信が持てた瞬間だと思うんだけど、でその時に私絶対大シンガーになろうと思って、
うん、
でそっから中学卒業してから、
はいはいはい、
まず笑顔の練習をするようになって、鏡をずっとこう見て、やっぱ笑顔にできなきゃいけないと思って、笑顔の練習をして、うん、であとまあいろんな人と話せるようになろうと思って、はいはい、でこうだんだん話すようになっていって、で ようやく高校卒業するぐらいで、本当ようやくちょっと段差赤面症がちょっとずつ収まってきたぐらいになって、うん、それで大学入ってからいるオーディションをようやく受けて、
はいはいはい、
でもまだその時もずっとこうもう赤面症はまだ、
そうなんです、
はい、ひどかったんですけど、
すごい克服どころじゃない、すごいね、でもね、
そうですね、
でもやっぱり全くみじんも疑わない、言われてるそんなのありえない、ありえない、ありえないね、
ね、
そうそうそうそう
そう、もうそうですね、
まあもう僕はいつも元気娘、元気娘って言ってますけども、
本当は多分元気なんですけど、うん、どっか何かで多分、
うん、出し方が分からなかったんだね、多分
で恥ずかしくなったりとか、なんかこう笑顔になれなくなったりとか、なんかっていうちょっとこう、あの自分のこう本当の自分とこうかけ離れたちょっと感じになってしまって、はいはい、でもやっぱりその歌手になりたいという気持ちの強さが、元の自分をこう引き戻してくれたっていうか、自分をなんかこうちゃんと取り戻すことができて、だからなんか今こうやってみんなの前に立って歌ってるのも本当にその時の自分に見せたいって思うし、
いいよね、またどう。あの人に自慢するのってちょっとこう嫌だけど、うん、はい、自分にだったらね、
そうですね、
だから15歳の時の自分が今の自分を見た時に羨ましいと思える人生だったらいいよねってことをね、昔ねちょっと、伊集院光さんのラジオにゲストで呼んでもらった時にね、はいはい、そういう話をされたことがあってね、はい、だからあの僕だったらこの子供の時仮面ライダーが大好きだった、うんうん、その仮面ライダーが大好きだった5年生のね、
はい、
自分にね、ショッカーさん自慢できるでしょってこと、
うん、
ああそっか、それあるかもしれないみたいな、
そうですよ、う
ん、だからあのチッヒも全然 OK じゃないですか、
うん、
その15歳ぐらいってほら思春期で一番生意気盛りな、 その15歳の生意気がねここで一番羨ましがらせられると思うし
そうですね、てか本当その時とかはもう中学生の時とかは、うん、いつも夜寝る前にこう星を見ながら、うん、もうどうか私をこうなんか、うん、人とちゃんと話せる人にしてくださいってこういつもこうなんか星にお願いしてる、
すごい信じらんねえ、もうそんなバカなって感じだよ、ね、また
本当にそういう
バカ国でね、嘘だろって言いたくない、本当に
もうだから全然その時とはもう違う、
はいはい、
本当うん、今人間になれてるし、でもそれもやっぱり歌がそういう風に変えてくれたし、はいはい、その歌があったからこういう自分になることができたしっていう、はいはい、ところはありますね。
すごいね、その歌とのね、
はい、
関係性というか、うん、まあね、まあ、もちろん出会いはね、もっと小さいところからいろんなね、歌は当然好きだったろうから、あるんでしょうけれども、うん、で、だけどその、決心してね、
はい、
もうそのじゃあ謝恩会で私歌おうって
そうですね。
歌うまではでもすごかったんじゃないの？
いや、もう緊張しちゃって、うん、いやもう、なんかもう歌ったこともほとんど覚えてないですよ。なんかあれ終わってたみたいな感じで、はいはい、もう、うん、とにかくなんか、もう多分、本当今まで人生で多分一番自分が勇気を持って、はいはいはい、多分一歩踏み出した。まあ、それで人生変わりましたけどね。
でも本当180度変わったもんね。
変わりましたね。
で、その瞬間に、千尋ちゃんすごいじゃん。千尋ちゃん上手だったよ。え、優勝したのすごいねって周りがみんなね。
うんうん、
これは、また、これ、癖になるよね。
まあこれね、癖になるっていうか、やっぱり。
今思えばね、そのさ、うん、やっぱりね、まあ、チヤホヤされるとちょっと言葉悪いけど、うん、やっぱみんなからね、よく最近、ほら、褒められて伸びるタイプとかね、言うけどさ、やっぱみんなからね、よかったね、よかったねって言われたらさ、
うん、
あの、もちろん悪い気はしないと思うし、
ね、
何より嬉しいし、
うん、
で、まあ、もっとステージが上がれば、みんなが喜んでくれるなら、なんか私も歌いたいとかね、
うんうんうん、
で、もちろん何よりも自分がこんなに元気になれるなら、歌っていきたいっていう。すごいな、その謝恩会は。
そうなんですよ。本当 ね、その時があって、
うん、
今いるっていう感じなので。
やっぱそのリアクションもいいんだよ、周りのね。
ありがたいですよね、今思えば本当に。
謝恩会ってあるある。今、その謝恩会ってキーワードで、まあ僕らの時は卒業生を送る会っていう、ね。
でもそんな感じです、本当に。
まあ同じですよね。
同じ同じ。
だからその僕らの時はね、その、2年生の時に、その3年生を送る会で、はい、2年生がなんかやるっていうね、
うん、
でね、僕そこで初めてね、漫才をやったんですよ。で、まあ、モノマネとかいろいろ入れながらね、うん、で、自分で構成台本みたいなの作って、はい、で、練習して、
うん、
で、毎日放課後とかにちゃんと練習して、トリオ漫才みたいなのやって、はい、
うん、
めっちゃめちゃ受けたの、これがね。でね、やっぱりね、あ、面白いな、これ、
うんうんうん。
やってみてえな。 ていうのをすごい感じたよね、うん、その時に。でやっぱりねそのリアクションが、
うん、
でその後ね僕残念だったのはその後にその卒業生の、うんうん皆さんに一応在校生が花をね、はい、胸にこうつけに行くっていう、うんうん、なんかセレモニーがあったんだけど、はい、クラスで全員じゃないんで、うんまあ、抽選で、うん、半分行きなさいみたいな、はい、でむしろほらめんどくさいなそういうのってだからで俺じゃんけんで勝ったから、うん、ああじゃあ俺めんどくさいことやんなくてよかったって思ってそのトリオ漫才の残り2人が、はい、たまたまじゃんけんで負けてその鼻をつけに行ったらしいのね、
はい、
そしたら卒業生のお姉さんたちがみんな寄ってきて、うん、あんたたち面白かったよ最高よっつってーすげえもう盛り上がってチヤモヤされてっつって、うん、それを後から聞いて悔しかったこと悔しかったことなんで俺は行かなかったんだろうそこにみたいななんかね選択いつも間違うんだよ残念
残念ですね
爪が足りない爪が甘いんだねで高校の時にやっぱそういうこう関東では銀座ナウっていう番組が当時あって、うん
はいはい、
後に夕焼けにゃんにゃんとかこう平なんか平日の帯番組でなんかこうナウなヤングがみんな集まっていろんなことをやるとで、ね、なんか週の初め月曜日に、はい、素人コメディアン道場っていうねそういうお笑いのコーナーがあって、うんうん、で素人さんが出てきて、
はい、
で5週連続でグランドチャンピオンになると、うん、プロになれるっていう初代チャンピオンが関根勤さんで2代目のチャンピオンが清水明さん、あと小坂井和樹さんとかそういうていてで竹中直人さんとか
すごいですね
そういう人たちがこうわーっと歴代のチャンピオンでいる中で、
はあ、まさかショッカーさんが
高校2年の時にねで僕は3週ぐらいだったんですけど、だけどその一応初めてオーディションっていうの行って、でやっぱりテレビ出たわけですよ、
はいはいはい、
ねってこれテレビ出て、うん、したら次の日とか、うん、ねこれ驚愕だったりしたら大野くん君昨日見たわよとかキャーとかね、うんうん、なんかなるんじゃねえかなっていうね、うん
はい、
うち男子校でさで
高校の選択間違えましたね
すでに間違ってたそこでねだから何どんなテレビに出ようとねどんだけネタが受けようとね、うん男子校でさでしかもなんか昼学食のそばでジュース買ってたら、うん、なんかおっさんみたいなやつが来ておっさんみたいななんか上級生のような同級生っていうか同学年の、うんうん、で後で聞いたらなんか2年ぐらいダブってるらしいんですげえ、うんうん、確かにおっさんだったんだけど、
はい、
そいつが君昨日テレビ出たよね見たよって嬉しくねえわお前に言われてもみたいないやでもなんかそういうこう変えたいやっぱり自分を変えたい、うん、なんか今までの自分からなんか一歩踏み出したいっていう、うん、なんかそういうのって、
うん、
今ちょっと七匹の話を聞いてて思ったんですけど、うん、まさにそれが歌だっていう、うん、
そうですね、まあ、私は歌でしたね
ちなみにその時何歌ったんですか
アンリさんの悲しみが止まらない
I can stop、
はい、The Loneliness です、はい、あれ歌いました
そらそんな時代だキャッツアイより後だもんね
そうですね
街はきらめくパッションフルーツ
のそれを歌ったんですよ
はい、
だから未だにそれは本当、まあうん、ある意味すごく大事な曲になってますね
いい曲との出会いがあってそしてじゃあ高校になってで高校生の時から、まあ、じゃあそういう笑顔の練習をして、
まあ、人と喋れるように、
うん、って、まあ、
全然だから要はそこからちゃんと人間にこうなんかなるというか
人として
普通の人に、まあ、なることを始めないと歌手にはどうやってもなれないのでそういう風に始めていって、はいはい、で大学入ってでう
ん、クラブ活動とかは？
は、小学校の時は演劇部入ってたんですよ。
お
だから人前に立ったり本当は好きなんですよ。
なんだよ。
いや、表現したい欲求もあるんだけど、
ある時からダメになっちゃったんですよ。
ああ、そう
はい。
なんなん
だ
ろ
う、ね、
もう全然自分でもわかんないんです。
わかんない。
何がきっかけかもわかんないんですけど、でもなんかね、きっかけになったことは、うん、変なきっかけなんですけど、うん、あるとすれば、
はい、
なんか、小学校の時、うん、一番人生のモテ期があったんです
よ。おモテ期が
そう。なんか変な話なんですけど。で、なんかそれで、なんかこう、なんかこうみんながこう、
はい、見てるって
なんか好きみたいなで、学校の外で待ってる時もすごい恥ずかしいですね、自分で言ってて。初めて言うんです
よ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。これはウィキペディアにも書いてねえぞ。
超初めて言ってますよ。
聞いて聞いて、差し障りのないところ
で。ちょうどバレたいですから。
いやいや、そうだよ、
ちょうどバレたいんですもん。
そうだよ、そうだよ。
で、なんか、その、本当に、みんながこう、じゃ、自分の勘違いじゃなくて本当になんですけど、なんかいつも学校出ると、帰りのとこにこう、
出待ちが。
出待ちみたいな、なんか待ってたりとか、で、なんか、ちょっと、 ちょっと廊下のとこ来てくれって、踊り場よくあるじゃないですか、小学校 で踊り場に来てくれって言われて、はいはいはい、そこでなんか羽交い締めにされてキスされそうになったりとか、なんか本当に
やべやべやべ、
本当に嘘みたいな、たら
いじめだよ、
なんか嘘で男の子何人も囲まれてとか、なんかそれがあって、
米倉可愛いよなみたいな、
いやわかんないんですよ、
いやだからそういう
ことです、
いや別に他に可愛い子もいっぱいいたのに、なんかわかんないけど、そういうのが5年生くらいからそうなってしまって、それからなんかちょっともう
ちょっと人嫌いじゃないけど怖いっていうね、
まず男の人が怖くなっちゃったんですよ最初に、でなんか怖くなってって、やっぱ出ると待ってるとか紙急に渡されるとかで、なんか怖くなったのから多分きっかけになって、
羽交い締めはちょっとトラウマ
になるよ、いや怖かったです、でその時まだ子供だから、そキスイコール子供ができるってなんか思っちゃってて、おバカさん
で、でもしたことなければ何の怖いイメージですよね、
もう怖くて、
そうそう怖い怖い怖い、
でもとにかく怖くて、もう転げ落ちるように階段から逃げて帰ったりとか、でも追っかけられるみたいな、なんかそういうのが結構続いてたんですよ本当に、それでもうちょっとそういうのもあって、でなんか怖くなったっていうのは、多分これ結構私大きい、
あそれはトラウマだよ、
かけかなっていう風に思いますね、
よくだからそれをね克服した偉い
そうですね、そうやってなんか本当人の顔見れなくなって、だ男の人のこう見れないっていうのもあって、で私そう東海相模に行くって決めたのも、はいはい、男子が多いんです実は、
おーおーおー、だ
それ、
まあ、野球部もね、最近野球の盛んなとこだし、
はい、そうなんで、まずそこに行ったのはやっぱりその男の子が怖いのを克服したいっていうのもあったんですよね、だから行ったっていうのも実際そうですね、あったっていうのも、
うちの学校くらい、あうち男子校だから無理だよ、嫌つほど男ばっかりで、教師も全員男だったからね、
でも別に全然超可愛いとかそんなんでもないし、本当全然全然別にな普通なんですけど、なんかその小学校の時にそれがあって、
で
も
うなんでしたの、
わかんない、もう全然わかんないですよ、一体何なんだろうって今思ってもわかんないんですけど、本当人生一番のモテ期です、
モテ期がねそ, おかしい
そこでもう全部使い尽くしたぐらいな、
いやいやいや、
変なモテ期が、
まあ、今はまたその違うモテ期だからね、これ
なんかね、
みんなに愛されるという、
そうだ、まあ、それが今私多分これ初めて言ってますけど、公共のテーマで、
そうそうそうそう、
誰にも言ったこと、20年目で初出しです、
すごいね、すごい、もう20周年記念だからいただきました、
もうはい、もうありがとうございます、はい、そうなんですよ、それが多分まあ一番のきっかけかなとは自分なりに分析すると思うんですけどね、
でもそこに今度はね、それをじゃあやっぱ自分で克服したいっていう強い気持ちがあって、で歌が好きだから、はい、じゃあ人前で歌ってみようっていうね、やっぱそこにこうすごい頑張りと ね、
そうです
ねやっぱり自分の中でこうそういうね、だから絶対今これラジオ聞いてる人なんかでもなんか自分を変えたいとかさ、でもほら他力本願じゃなくて、やっぱり自分がそれを一歩踏み出す勇気
っていう、やっぱり自分から何かをしないと、
う
ん、
やっぱり難しいなって、でもそのきっかけをまあ与えてくれたのは、うん、まあ人でもあるし、だからやっぱりずっと音楽を通してそういうなんか人とコミュニケーションを取っていきたいなっていうのはやっぱり、はい、今もやっぱりそれはすごく思います、やっぱ中心は全部歌で考えて生きてしまってるところもあるし、なんかやっぱなんでしょうね、その時のやっぱり自分っていうのがやっぱどっか今の自分を後押ししてるっていうのはありますね、
そして高校へ来ました、で男の子がいっぱいいますが、はい、で人と話をして、はい、それで毎日、まあ、ちょっと通学も時間かかりますよね、
遠かったです ね本当に遠いですよ、
だよね、相模原まで
行きました、ね、遠か2時間とかかけて、はい、言ってましたね、
東海大相撲って呼んでたんですか、ね、
そうそう
東海大相模、ね、
そうそう、でしかも昔あの、うん、大根駅って大根っていうふうに読める駅だったので、あそれは東海大学だ、
東海大学
はね、東海そう大相模、そうですね、小田急相模原ですね、
小田急相模原、
はい、で小田急線乗って、その前に相鉄線に乗って、はいはい、JR に乗ってっていう京浜東北乗ってっていう、こんなに
相鉄線ずっと猫社長の出身のところですね、はい、僕が通ってた高校も相鉄線ですからね、
すごい遠かったですね、行ってましたね、
相鉄線の中で25駅ありますからね
そうで私そう前に大学の時にその東海大通ってる時に面白いことが一回あって、なんか相鉄線の乗ってたら二俣川って多分言いたかったんでしょ、本当はね、あの駅員さんは言いたかったんだと思うんですけど、次は品川品川って言われて みんな車内がはって、これ相鉄線だよねって。
乗れねえ乗れねえ、これ経営傾向だったら行けばよ。
一回ありましたね。はっつって、で、失礼いたしまして、次は二股川で、なんだったんだろう、ね、言いたかったのかなと思って。
二股川とかね、ちょっと微妙に近いから、
そう、わかるけど、全然書けない。品川、品川。
俺もよ、今よ、ここ乗ってっけで、本当は経営傾向のよ、行きたかったんだよ。なんで相鉄線なんだよって、こそいつが思ってたの、ね。それがつい品川になっちゃ
ったね。あれ面白かったですね。
あるんだね、そんなこと
も、ね。そんなことありましたね。
相鉄線。あの自動窓なんだよね。あ、窓がボタンでね、開閉ならビーンって、うん、もう昔から。
ほとんど乗ったことないんですよ。そうなんですか、
ね、そうそうそう。で、ちょうど端から始まる、横浜から海老名までの、うん、駅が25駅かなんかなんで、うん、ただスーパー戦隊でガオレンジャーが25年の時に、うん、あの、戦隊スタンプラリーという、相、うん、鉄線を全部回ると、戦隊のスタンプラリーが全部押せるみたいな、そういうキャンペーンをね、いいですね、やってました。この間ね、JR がウルトラマンやってましたけど、ね、今やってんだ、まだ2月。
やってる。今もうお父さんたちすっごい並んでますよ。
並んでます。平行、休日なんてね、ダメ、ターミナル駅行くもんじゃない。
ああ
この間やっぱ池袋をね押そうかなと思ったらもうやめた、
うん、なんか子供たちよりもお父さんをターゲットに、うん、
完全にあれ親父狙いでした
ね。そうですよね、
親父ホイホイだから今まではポケモンで、夏はポケモンで子供の付き合いで、なんか疲れたお父さんがね、新大久保の駅のところからよくでね、こう連れてかれ、無理やり連れてかれる光景は何度も見たんだけども、うんうん、今は、ね、親父とかね、おじいちゃんとかね、
あ
もうだって三代のねヒーローだし、しかも全部昔のだから、さっき
で
その
なるほど、
ちょっとこの放送の前に話したウルトラ Q とか、うん、ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマンまでだから、
あ
その中だからもう完全に。言ってみれば僕らのストライクですもん。
あかもうちょっともしくは上よりもとか、
僕ら以上ですよね。ウルトラ Q は僕まで本当小さかったからですけど、僕らのストライクですよ。
へ、
僕の同級生の彼女なんかが初恋の人はウルトラセブンとか言ってね、諸星団とか言ってたぐらいだから、その辺がストライクですよ僕ら。
へ、
そりゃ親父たちの方がスタンプ集めちゃう、
ね、そうですね。でもそういうなんかね、いいですよね、平和な感じ、
そう平和でいい、
ね、いいですよね。
ねちゃんと新宿とか行くとね、あのマナーを守っていただいて一人一冊にしましょう言ってんのに3冊ぐらいまとめて押してるやつがいる
とね、良い子のお兄さん
ってね。だからこの間僕ちょうど新宿で並んでたら、こう前のやつが2冊目出したから思わずそれ、うんっつってね、咳払いした慌ててこう逃げてったけどね、ダメだよちゃんとルール守る、
ね、も
し2冊目なら1回後ろ回って、うんうん、ねもう1回並びなさいみたいな、ね、へえそうですか。だからまあ本当いろいろね、うん、でもその、高校をじゃあ一生懸命通って、
はい、
で人嫌いを直して、
そうですね、は
あ、で大学に
行って、そうですね、
そこでいよいよ音楽の本格的に音楽活動というか、はい、そうですね、
からもうだからオーディションをずっと受けるんですよ、1年間。で、まあ、ボイストレーニングも行って、うん、で、オーディションも受けるようになって、うん、で、当時、まだネットとかがそんなにとか、
まあ、ほとんどないよね、
まだ
全然、まだね、
そうですね、90年代初めなので、はいはいはい、全然多分なくて、うん、私もだからデビューっていう雑誌を買いまして。はい。
登竜門だ、あの時代ね。は
い、で、それをもうとにかく片っ端から送ってっていうのを続けて、でも全部落ちるわけですよ、大体。で、日とか行って、受けるんだけど、やっぱりまだ赤面症なので、もう真っ赤になってそのまま帰ってくるみたいなのが多くて、で、やっぱり落ちることが多くて、で、大学の3年生ぐらいの時に、当時のあの、ワーナーインディーズセレクションってラジオ番組があったんですね。で、それに送ったんですよ、自分の歌を。でも、インディーズの番組なので、オリジナルのものをずっとそこで、かかってたんですけれども、初めて私が、あのオリジナルじゃない、あと、その人の歌というか、
カバー、
そうですね、それを歌ってかかったのが私が最初で、で、なんかそれオンエアされましたっていうのが連絡が来まして、はいはい、で、その後になんかその、まあ、ワーナーインディーセレクションなので、ワーナーの方からご連絡が来まして、
はいはいはい、
で、あったんですけど、ま、特にそのまま何も動きはなかったんですけど、そのワーナーの方を通じてなんか一番最初に入った私の事務所がありまして、
はいはいはい、
で、その事務所の方から大学4年の時に連絡が来て、
はいはい、
で、そこでま、事務所に所属して、そっから、あの、みんなが就職するのと同じように、
はいはいはい、
私もま、その事務所入って、そっから1年経って、あの、ガンダムの08延命招待のデビューに、
ま、
キングから、はい、デビューっていう風に繋がる感じになりましたね。
とか本当なんかトントン拍子に言ったんですよ。でもね本当普通にその学校卒業して卒業するときにちょうどそういう
事務所決まる、そうですね。
だからそれなんかあの OL と同じ感じでね。
そうなんですよ。みんなが就職活動してるときにオーディションやっててみたいな感じで、ね、あの、ね、本当になんかお話が来てそのまま行ってみたいなで、そこからちょうどまああのデビューが、はい、まあ、96年なので卒業して、まあ、1年経たないぐらいで、まあ、デビューっていう感じ。そうですね、なんか本当不思議な感じで行きましたね。
もう才能のうちですからね。やっぱラッキーガールなんだよね。
わかんないですけどね。
そしてじゃあいよいよプロとして、はい、まあ、デビューをするというところで、はい、じゃあちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私米倉千尋がゲストで出演させていただいております。なんと初出しトークもいろいろ言っちゃってるし、楽しんで聞いちゃってね。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、そして大学を卒業してラッキーガールはそのままこの業界に就職という形でね。
そうですね、就職で
した。就職をしました。
そうですね、
すごいね。もう新卒で就職ですよ。
すごいですよね、
うん、まあそうですね、そういう感じになりましたね。不思議なもの、
就職浪人がもう多々ある中ですね。
まあでも4年間ずっとねオーディション、
う
ん、も
う
な、本当、うん、数え切れないほどもうポストを広げちゃう、不合格合格って。でデビューして1年経ってからもまだ不合格通知が届いたりしてたので、
う
ん、
もうデビューしとるわみたいな、ね、
ちょっと笑っちゃいましたけど。
はいはいはい。で、事務所に入って、はい、でそのガンダムのね、はい、嵐の中で輝いて、
はい、
そこに行くいきさつというのは、
はね、
う
ん、ちょうど、まあ、それもすごく不思議なんですけど、はい、いろいろその事務所に入った時点で、
う
ん、デモテープを作ってたんですね。
あ、そうか、
で、
まあ、う
ん、でも別にオリジナルってことではなくて、いろんな方に書いてもらって歌ってて、うん、でそれ用のデモテープの中に、うん、後にそのガンダムの 08M 小隊の挿入歌に使われる未来の二人にっていう楽曲も実は作っていたんですね、
う
ん、でそのいろんなデモテープをそのキングのそのちょうど08の主題歌を歌う人を探してたキングのディレクターが、その私のいろんなデモテープをまあ事務所の人を介してそれを聞きまして、でその声だけをまあ聞いてくれて、この子で08をデビュー、歌ってほしいっていうふうに、まあ、なったのが、まあ、きっかけでデビューなんですけど、で、その中に、まあ、未来の二人にもあって、で、後に、その08のプロデューサーの方がその曲をまた聴いて、じゃあ、この曲を、挿入歌にしましょうっていうふうになったっていう、だからなんかすごく不思議な、こう、逆の感じで、はい、まあ、なったんですけど、で、そのちょうど私がその、ワーナインディセレクションというその番組のきっかけ、はいはい、一番元のきっかけっていう番組で、その私が歌わせていただいた曲が、うん、島田歌穂さんの君にできることという歌だったんですね。
はいはいはい、ロビンちゃん。ロビンちゃん。
そうですね。
ロボコンのロビンちゃん。うん、島田歌穂さん、うん。
はい。で、その島田歌穂さんのディレクションをしていたのが、その曲のディレクションをしていたのが、うん、その私をデビューさせたいって言ってくれた、そのディレクターだったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、その時の、その島田歌穂さんのそのレコーディングをしたそのエンジニアとかチームも、うんうん、同じチームで、そうなんです。だからなんかそういう、それもすごく不思議なご縁というか、はいはい、なんかそういうのがありますね。
おー、やっぱ持ってるわ。
いや、
ラッキーガール。
いや、わかんないんですけど、不思議な。
思うツボだよ、みたいな、ね。もうすべては千尋の思うツボに。
いやいや、なんかそういう感じで、まあ、08をまあ歌うきっかけっていうのがありましたね。
ラッキーがね、やっぱり俺、いろいろな方が、もちろん歌手の方だっていろんな方がデビューするわけで、そういった中でね、このガンダムというね、
はい。
またこれデビューっていうね。すごい
ね。そうですね。ありがたいですね。
森口博子ちゃんの子もそうですからね。
そうですね。
ね、ゼータガンダムのね。僕ちょうど彼女がデビューした頃を僕出てたラジオのスポンサーがキングだったんで、 で新人の森口博子ですなんていうのを僕ら横で見てて、でその頃
アイドル時代ですよね。
もろに、うん、実はその年に僕ヨガヨナラというかね、はい、その時ねキングレコードに、うん、ディレクターやんないかって言われてね、スカウトされてたのね。あ、
そうなんですか。うん、
でまさに森口博子ちゃんと中山美穂ちゃんとか、うんうんうん、あの辺がデビューした年に、はい、キングレコードの忘年会に行って、はい、でその後いわゆるスターチャイルドだよね、うんうんうん、スターチャイルドグループで二次会をやる、はい、そこで今度春から入る予定の大野くんだまで紹介までされて、もう入る、もう 99% 入る方向だったの。
そうだったんですか。
断っちゃったんだよ。いや、っていうかね、うん、まあ、厳密に言うと、まだね、世にね、CD が出る前で、CD 前夜だった
の。わぁ、ちょうどレコードから CD の入れ替わるところですね。
レコード会社がもうちょっとどん底状態な中で、で、しかもスターチャイルドがあの時ちょっといろいろあって、はいはい、大半の方がちょっと辞めて違う会社をっていう時だったんですよ、うんはいはい。要はそこで、
まだだってアニメとかもそんな全然まだ、水面下みたいな頃ですもんね。そんな全然今みたいな時代でもないし。
うんで、その時に、スターチャイルドをもう一回立て直さなきゃいけないから、ちょっと補強しよう、若いの入れようみたいな感じになって、はい、でちょうど僕が勤めてた出版社で、うん広告代理店を介した、はい、そういう人を介して、うん、僕はその広告担当だったから、出版社の、うん。で、キングレコードのディレクターさんたちとかと飲んでたのよ。
はいはい。
その時によく飲んでると、おめえ面白いな、うん、おめえ打ち来いよみたいな話をしてたら、うんうん、ある日本気に、お前今給料いくらもらってるって話になって、キング来いよってなってで
自分ヘッドハンティングですね。
で悪くないなと思って、うん、で僕もちょっとその前の会社でちょっと嫌なことがあったので、はいはい、それだったらキングレコード行っちゃおうかなみたいな。でもう辞表も出す方向で、辞めることも全部段取り決めて、うん、じゃあキングにお世話になろうかなと思ってその忘年会に行って、今度入る大野くんだよって紹介もされてそしたらその後にねトップの交代があったの、
うん、
でキングレコードはそこは音羽というね、
そうですね、
はいはい、いわゆる講談社グループの
来ますからね、
はい、その来た人が、うん、ナンバー2かなんかがね、
はいはい、
降りてきたんだね、
うん、
で降りてきたらね、いわゆるもう全部粛清しましょうと、余分なお金は使わない、
あ
で今現状いる人数で全部やれと、
あシビアな感じに
人を増やすなんてもってのほかだみたいなことになってだから、え、持ってんのかも何も、俺来てくれって言うから、行くよってなったら、うん、そしたら向こうで入れられなくなっちゃうような状況になっちゃったのね。結局上から、はいはい、入れること相ならんっていうね。だから、一緒に飲みに行ってた宣伝の方とかは、うん、もう、会う時に、それこそ僕と目が合わせらんなくなっちゃって。で、なんか申し訳なさそうにしてるのね。
はい、
で、状況をちょっと空気読んだんで、うん、もう僕の方から、あのさ、俺から断るから、っていう言い方をしてね。
うんうん、
だから今まで通りの付き合いだよ。だから、俺から断るから、気にしないで、って言って、まあ、行き先決まってないんだけどね。
なるほど、もう辞表出し。
もう辞表出しちゃったし。で、その話をたまたま、まあ、僕の、後の僕の文筆業のね、
はい
師匠にね、ちょうど、話をしたら、じゃあうちの会社来るかってことで、まあ、そこで、まあ、ヘッドハンティングのヘッドハンティングみたいな感じで。
なるほど。
まあ、
やっぱ強運ですね。
いや、もう、
持ってますね。
地べたすれすれ
いやいや、持ってます、持ってます。
で、それが、今、なんか、後の桃太郎電鉄っていうゲームを作ってる佐久間明さんっていうね。で、その人の事務所に行って、で、あ、キングレコード、あれだったのか、って、うん。だったら、キングレコード辞めた連中の会社紹介してやろうかとか言われて、あの辺みんな知ってるから、って、
はいはい。
うん、でも、ちょっとそんなことを思ったんですけど、そのキングレコードから、もしあのまま残ってたら、
ね、もしかしたら、
もっと早くチッヒーと、もしかしたら俺がディレクションしてたかもしれない。
ねえ、かもしれないですね。
そしたらこんなにちゃんとなってなかったみた
いな。いやいやいや、
ね、
そんなことはない。
いや、でもあの時本当森口博子ちゃんとか、中山美穂ちゃんとかが、そのデビューした年だったんです
よ。
で、だから、共通の、やっぱり知り合いがいて、だから、ピノコともその話で、え、あのディレクター知ってんのみたいな、
うん、
で、あの人知ってるのみたいな、で、盛り上がったんですけど、
は
いはい、ああ、もうちょっと残ってなかった。いつも俺選択を間違えた。違うから。でも、
ほら、取れねえ
って言ってるから。取れねえから。そう、だから、ちゃんと会うべくしてね。
そうですね。そうなんですよ。
ね、こう、記念の20周年という時に一緒にこう、番組来ていただけるというね。 ご縁ですよ。
ご縁です。
同じ横浜に生まれ育ってね。ね、猫社長と三人ね。
川崎市はダメですか？
あ、隣だ。
で、隣ですか？隣です。はい。よくアゼリア行ってましたから。
そう
です。
はい。ありがとうございます。
もう躍進するチーム系だ。神奈川県グループだよね。ね。でもそれでまあじゃあデビューをしまして、うん、でガンダムでね、
はい、
でやっぱあの時代ですからもうアニメブームで、
そうですね。でもまだ私がデビューした頃は、うん、まだそんなでもなかったんですよ。
あ、そうですか。
そうです
か。
いやまだですね。その後ですね、やっぱり、はい。いやでもエヴァンゲリオンとかはあったんですけど、やっぱここまでなんていうんですかね。こんな完全にみんなからの市民権を得てるほどの。
だブームとかじゃなくて、今はもうブームとかいう問題じゃないです
もんね。今も当たり前に
一つのジャンルでね。
そうですね。普通じゃないですか。はいはい、ここまでの感じはなく、やっぱりまだどっかちょっと、うん、
まあ、ちょっとだけ。気持ちはもうメラメラしてるんだけれども、バーンとは言ってない。
言わない。で、みんなまだどっか隠す。
隠すね。
どっかまだ好きだけど、
カミングアウトできてないみたいな。
例えばなんかいろんな人とかも、アニメ本当は好きだったりするけど、うん、それを言わないで、うん、このバンドが好きみたいな、なんかそういうような感じですよ。いわゆる。なんか、うん、そういうようなまだ、うん、時代だったかなと思いますね。で、それから徐々にやっぱり変わってって、うん、もう今みたいなこういう風になったのも、私もこの20年の間でそれを、はいはい、私なりに見てきてるので、なんかすごくやっぱり今は本当に、
う
ん、アニソンっていうものが、やっぱり、うん、活動しやすいし、うん、やっぱりね、みんなもそれをちゃんと理解してくれて、うん、くれるのですごくなんか、うん、本当に今いい時代になったなっていうか、うん、まあ、これが本来のね、音楽にジャンル分けっていうのもおかしいのは、もう演歌だって音楽だし、はいはいはい、全部音楽なわけで、
そうそうそうそう、
だそれをね細かくなんかこうカテゴライズしたがるじゃないですか、
どうなんですかみたいな、ね、
そうそう、で昔は特になんかそういうやっぱり音楽をおしゃれなものにしたがるやっぱ人たちがすごく多かったんですよ、うん、なのでそういうなんかすごくこうおしゃれなものおしゃれじゃないものみたいな、そういうなんかこう変ななんかそういう意識みたいなのがあって、
ね、偏ってるよね、うん、だからアニメ好きって言うとあオタクなんですか
とかね、そうそうそう、うん、
ね、アニメ好きはイコールオタクみたいな、
そう、うん、
いやいやそんなこと言ってたら軍事評論家だったら軍事オタクだと思うし数学者とか言ったら完全に数学オタクでしょっていう、うん、そういうこう一つのことで特化したことに対してね、うん、でもなんかアニメが好きとかだと言うと、うん、あオタクなんだみたいなね、うん、なんか決めつけはありましたよ ね、
そうですね、でも今は全然例えばおしゃれな美容師さんとかでも、うん、
はいはい
アニメ大好きですとか何でもない時代だし、それこそ男の子が女装してもそれもオールオッケーな時代だし、だからなんかこうすごくみんなのこういろんなこうあれがすごくフラットになったというか、いろんなものをこう受け入れる、
ね、スッと好きですって言える、
うん、
ジャニーズ系のねなんかアイドルとかもが、うん、僕アニメ好きなんですよとか普通に言うしね、
おかしくない、
うん、ガンプラ作ってますとかね、
そうそうそう、うん、でそれの方がなんかおいなんかいいねみたいな、かえってそういう時代というか、ただなんかやっぱり前はちょっとそのおしゃれおしゃれじゃないみたいな、なんかかっこいいかっこ悪いみたいな、なんかそういう線引きがすごく多くて、
好きなんだけどちょっとそこ隠してますみたいな、
ね、そうですそうです、それの結構ど真ん中、あつもキングの中でもスタチャーでデビューしてたわけじゃないので、
はいはい、あ、そっかそっか、
普通の私、はいはい、そのいわゆるJ-POP 部門にずっといたので、やっぱそういうのはすごく感じていたので、それがまあちょっとまあここだけの話みたいな感じですけど、まあ結構それは当時はなんか自分の中でフラストレーションとしてはすごいありましたね。私やっぱりそのアニメっていうものがなんでこんなにみんなそういう風にうがってみるんだろうっていうか、なんかそういう風になんでみんなそんな狭いのかなっていうか、みんなの価値観がすっごいこうパキパキ分けたがるし狭いなっていうのをすごく思ってたので、今は本当にいい時代だなっていうふうに思いますね。
いろんなこう壁が全部ね、こう、うん、
なくなって、
本当にフラットになって、
うん、みんなが好きなもの好きって言える時代っていうか、
それはいいですよね。うん、ああ、そうか、じゃあ十分やっぱこの20年という中で、うん、なんかそういうのこうね、栄光盛衰もあるけども、いろいろなものを見ながら、うん、でもやっぱりそこでこう継続して、
はい、
ね、で今こうやってね、また新しく、うん、自分の故郷でまずここが原点だからってこの間ライブをやられて、
そうですね。
で、
はい、
でなんかこれからまたね、うん、まあ今の事務所が何だってうん、こう世界に羽ばたく事務所ですから
ストリートボックス、世界に羽ばたくストリートボックス、
ずいぶん羽ばたいてますよ社長以下みんな
そうですね、
日本にいるのかっつぐらいもうしょっちゅうで、
ね、本当にいろんなところに
行って ますもんね、
そうですね、豆大玉に電話するとさ電話の呼び音がトゥルルトゥルルって普通じゃねえぞみたいなあ、もしもしとか、ああ、今、ドイツですとかさ、とか今、フランスですとかさ、今、ブラジル、ブラジル、俺の声が地球の裏に届いてるみたいな、ね。 ね、っていうぐらいね、もうまず確認するも日本にいるみたいなね。
そうですね。まあ実際今私ね、メキシコにいますからね。
あ、そうか、今この時点では。そうか、今2月のこの時点ではメキシコは。
そうなんですよ。
はい、メキシコは何で行ってんですか。
TNT っていう、あの、
火薬じゃん。ドカーンって、それ TNT 火薬。
そう。
違いますよ。
TNT っていうあの、アニメのイベントですね。
あ、やっぱあるんですか。
はい。に、あの、はい。出演するということで、はい。2日間ライブをやらせてもらった後ですかね、これはちょうど。は
い。
みんなが聞いたタイミングで。
メキシコ、メキシコみたいなね。
そうですね。
そうですか。ね、だから、もう、だから世界もまたにかけね。うん。で、まあもちろん国内でもいろいろなことをね、また、
ね、
はい、されているというか、でね、もうそういうところですけれども、うん、で、ちょっとここでコマーシャル入れまして、この後ね、メール投稿で質問がいろいろ来てますんで、
はい、
お願いします、はい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。というわけで、私、米倉千尋がゲストで出演させていただいております。さあ、春はスパロボで私とショッカーさんに会いましょう。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
さあ、ということでね、はい、メールがいろいろと来ておりまして、
うん、ありがとうございます。
はい、じゃあご紹介していただきましょう。お願いします、はい。
ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。
ありがとうございます。
マスターレナさん、米倉さん、こんにちは。
こんにちは。
いいよ。
早速質問なのですが、米倉さんはデビュー5周年ライブツアー DVD の中で、極度の恥ずかしがり屋だった中学生の米倉さんに、テレビの中で自由に歌うアーティストがものすごく眩しく見えたとおっしゃっているのですが、中学生の頃憧れたアーティストはいらっしゃるのでしょうか。
はい。そうですね。私、まあ、ね、さっきもあの、長々とあの、話をしましたけど、本当に、まあね、あの、恥ずかしがり屋で、感じだったので、ね、小学校の時は、はい、とにかく、まあ、増田聖子さんはすごく好きでしたね。
聖子ちゃんか。
大好きでした。で、やっぱりもう、テレビでこう、伸び伸び歌ってる、はい、まあ、でも、もう、誰ってこともないですよ。もうテレビに出てこう、わーってやってる人たちがやっぱりもう、なんか神様みたいに見えるというか。
芸能人のオーラってすごいですよね。まあ、特にアイドルとか、
ね。そうですね。なんかあんなことしてみんなの前に出て、おしゃべりができて、笑顔で入れてっていう人たちがやっぱ、すごく羨ましかったですね。で、中学入ってから洋楽に私、ハマって、はい。なので、あの、ボンジョビとか、まあ、U2 が大好きなんですけど、なので、そういう感じで、どんどんこう、ハマってきましたね。
あ、なるほどね。でも、やっぱ、聖子ちゃんか。時代を作ってるんだって、聖子ちゃんカットだもんね。
そうですね。
質問があるんですけども、はい、米倉さんがアニソンを歌われるとき、何か気をつけてらっしゃることはありますか？
ほう。
ああ、これね。
そうですね。うん、まあ、その当時の、やっぱり、自分の、感覚を忘れないように。例えば、歌い方だったり、なるべく、まあ、フェイクとか入れたりもするけれども、なるべくベーシックの部分はあまり変えないようにっていう、のはちょっと意識はしてますね。
おー、さすがです。これはね、
はい、
本当にいろんなね、歌手の方にね、言いたい。あれ、まあ、でも本当にアニソンの歌手の方、本当これをね、大事にされてる方多くて、ね、先ほどお話で言った堀江光子さん、
はい、
みっちもそうですし、もう最たるもんは水木一郎兄貴ですよ。
あ、
皆さんね、やっぱりこう、昔の歌をね、やっぱ長く歌ってらっしゃるから、30年前の歌とか、で、それこそ40年前の歌を、ね、歌う時に、あの時の歌い方をもう一回再現しないとダメだっていうことをすごく常々言われて、それはもう見る側の人たちがあの時の歌声を聞きたいんだから、その時代をちゃんと思い出させるように歌わなきゃいけないってことをよく兄貴がやっぱりライブとかでも言ってるんですけど、それを実は昔必ずそういうのを守るある歌手がいて、それが美空ひばりさんだったんですよ。だから、美空ひばりさんが、いわゆるその13歳とかの頃に吹き込んだ、あの悲しき口笛、他のホテルのって、あれ歌うときは、
子供の声ですもんね。
子供の声にして、だから本当ね、やわらとかだったら、くーつーってやるんだけど、その悲しき口笛歌うときだけは本当声のトーンを上げて、あの13歳のときのひばりちゃんに乗って、他のホテルのって歌うっていうことを、やっぱりすごく意識してたらしいんですよね。ね、その時の思い出の声は皆さんの中でその思い出の声なんだから、歌を変えちゃいけないってひばりさんはずっと言ってたみたいで、で、 水木の兄貴も同じことをやはりそう言ってて、うんうん、バビル2世とか、はい、昔の歌を歌うときは声のトーンを上げなきゃいけないんだよ、うんうん、大変なんだよとかね、うん、言いながらもちゃんとやっぱりその時の思い出の声じゃないと、
う
ん、やっぱり違いすぎちゃいけないからって言って、うん、兄貴もそうだし、うん、で僕割と最近だったんですけど、あの堀江さんが、
はい、
めったに言わないんだけどたまたまチラッとね、うん、いわゆるライブの前、はい、僕らいつ聞いてもミッチの声って本当その時、ね、その時の同じ声で、ね、歌うし、歌詞は全然飛ばないし、はい、何なんだろうこの人はっていうぐらいすごいじゃないですか。うん、そしたら、やっぱりちゃんとライブの直前にはね、うん、昔の自分の、まあ、CD を聞いて、うん、あ、こういう歌い方してたなとかっていうのをね、やっぱチェックするのよ。だって忘れちゃうよ、いくらなんでもって
。そうですよね、ミッチさんとかそうですよね。でね、
それ聞いてほっとした。のと同時に、すごい皆さん努力されてるなっていう。うん、もミッチもそうだし、兄貴もそうだし、あの、佐々木勲さんとかも、毎日練習するでしょ。で、いや、ライブ近づくとさ、もう大体1日2時間ぐらいさ、自宅のスタジオ入ってさ、やっぱやんないとよ、忘れちゃうんだよ、とか、まあそう言いながらおっしゃってて、でも、毎日練習してて、はい、毎日2時間ずつやってるんですか。いや、酒飲んでっからよ、ほとんどよ、そんなよとか、まあ照れてね、そういう風に謙遜されるけども、うん、でもそうやって努力をされて、で、あのかっこいいステージを皆さんにやっぱお届けする。でよくその夏目の歌手とかがね、あの歌謡曲の方で久しぶりにその歌謡番組とか出てきて歌った時に著しくこう
変わっちゃうんですよね。
変えて歌う人がいると、
いますね。
それを聞きたいんじゃないよな。
そうなんですよ。
でね、まあ、例えば本人はその一曲をもう何万回も歌ってるから飽きちゃってるかもしれないけど。お客さんは飽きてないよっていうね。
そうなんです。
そこをすごく僕らはこう思うんだけど、うん、やっぱりこう、なかなか一般のね、そういうこう歌謡曲の歌手の方って、うん、まあ、物理的に声が出ねえたらしょうがねえけど、
ね。そうですね。でもやっぱそこも、私とかもすごいキーが高いのが多いんですよ。本当にどえらいキーが高いんですけど、でもやっぱりそれを、時のやっぱり気を維持したいから、うん、やっぱそれには体作りとか、うん、やっぱいろいろ、まあ、またボイストレーニングやったりとか、うん、いろんなことで、それを維持するようにっていう努力はしてますね。
そうやっぱちゃんとそこのね、血脈はしっかりできてますよ。だからほんと、串田さんなんかもそうだもんね。うん、
すっごいですもんね。鍛えてます。
キーをな、キーを変えるようなことがあったらな、うん、それはもうなんかやめたらほうがいいんだ、うん。引退したほうがいいんだ。つって、で、やっぱトレーニングして、
やってますもんね、
もう変わらずにね、てか下手したら昔より高いんじゃねえのぐらいな勢いでね。
でもわかります。私も昔より、一時期ちょっとキーが下がったんですけど、今またキーが上がりましたね、私昔より。はい、今上がりました。
パワフルにね、やっぱなってくんで、すごいよ、ね。
そうですね、なんかだからどんどんだからそって、うん、まあもう上にはね、上の先輩がやっぱりいるので、うん、そういう先輩のこう背中を私もすごいこう見ながら追いかけるんですけど、うん、もうやっぱりこう自分もどんどんやっぱり成長して、うん、ずっとこの先やっぱ何十年も歌っていけるように、うん、やっぱりみんなもその聞いては変わってない、ああ千尋だ、米倉千尋だっていう風に、
そう
ああの時のままだっていう風にずっとやっぱ思ってもらいたいっていうのもあるし、うん、やっぱ自分もその当時のやっぱり自分を愛したいのもあるし、愛していたいっていうのもあるから、まあ、その作品もずっと愛していきたいし、まあ、ずっとね、自分がこう、自分の歴史なのでも、まあ、それは本当に変わらずにいきたいなと思いますね。
スピリッツ継承してますよ。本当に、だから、諸先輩方と本当同じだもん。だから今、慈悲にお話されてるのを見ても、すげえ嬉しかったもん。
ああ、本当ですか。
ああ、やっぱりだからアニソンの歌手の人たちは本当にすごいなっていうね、改めてね、こんな近くにいさせてもらっても、もね、改めて感動しますよ。
ああ、
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
ね、本当これからも末永く
そうですね、
はい。まだありますよ、質問。
はい。
ペンネームレフリーペーターさんからです。
はい、ありがとう。
マスター、レナさん、そしてチヒー、こんばんちは。
こんばんちは。
さて、話題騒然となった昨年の AJF オールナイトライブでのリアルサイズ、はい、あの花の名前を僕たちはまだ知らないの、メンマの姿など、一部ファンから年々チッヒーが若返ってきていると言われていますが、日々の生活の中で何か気をつけていることなどありますか？長居をするなど。ちなみに、個人的には今のチッヒーなら、ロールスのあのダンスを息を切らさずにやれそうだなと思っています。と。
なるほど。
愉快な仲間たちね。そうですね。AJF のね、はい、もう深夜のお馴染みになりましたけど。
そうですね。はい、はい、はい。いつもあの、私は女子部を やらせていただいた後に、はいはい、あの、オールナイト。
そうですね。ノンストップですからね。
ノンストップなので、もう、はい、はい。あの、大変ではあるんですけど、ね、まあ、楽しんでやらせてもらってるんですけど、はいはいはい、去年は、あの、うん、あの花のメンマちゃんをやらせていただきまして、はい、あの、本当にこう、まあ、でも私少し低い。そうです、そうです、うん。白いワンピース着て、あの、素足のまま出てて、うん、もう本当にちびっこでこう、現れて。
やべ、かわいい、絶対かわいい、それ。
で、帰ってったんですけど、うん、あの、で、何でしたっけ？
あの、日々の生活の中で、何かこう、気をつけてることありますか？
気をつけてること。
若返る秘訣とか。息地を飲む。
そうですね。まずそれは、あの、うん、最近私髪の毛をバッサリ切りまして、30センチぐらい、ね。そしたらまたみんなにあの、すごく、ね、私らしくなったっていうか、
はいはいはい、
良いって言われて、まあ、すごいそれも自分で。
チキーだなって感じ。
なんかしも、切ってよかったなってすごく思って、はいはいはい、なんか、うん、やっぱり、いろいろなんか髪の毛についてたものが全部の落ちてたっていうか、
なるほど。
悪いものじゃないです。焼こうとしじゃないけど、
ほんと軽くな
って、軽くなります。だから私もやっぱ活動的な性格なので、はいはいはい、あのなのでやっぱ短い方が自分にやっぱ合ってたなっていうのはすごく感じるのと、なんかそれですごい心がはつらつとしたっていう、今自分で久しぶりにはつらつって言いましたけど、
はつらつ、元気はつらつ、
はつらつとしたっていう感じもあるし、あとはあの結構すごい涙もろいんですよ。私すぐ泣くんですけど、まあ、よく泣くのと、
はいはい、
で、あとは、そうですね。あの、お風呂も好きなのでよく入るし、はい、あとは1時間いつもパワーヨガを家でやってるんです
よ。パワーヨガ、
はい。結構本当にハードできついんですけど、
はいはいはい、
それをいつもあの DVD 見ながら家でやってるんですけど、それをやるのと、まあ、またちょっとジョギングを最近始めたりとか、結構いろいろやってますね。はい。
そりゃ全然ライズアップに行く必要がありますよね。
いやいや、でもね、
全然必要ないね。
やっぱあのね、いい、そこそこの年齢を重ねてる女性なので、やっぱほっとくと本当にすぐこの辺プニュプニュついてくるので、やっぱそうならないように体を鍛えるのと、あと呼吸法を意識したりとか、あとはあの
呼吸法って結構大事らしいですね。
はい、まあ、ヨガはすごい呼吸も大事になるので。
そうか、まさにそうだよね。
はい、なのでそういう呼吸も意識するし、
はいはいはい、
あとはなるべくこう笑顔でいたいなと思うので、やっぱ楽しいことを考えて生きるようにはしてますね。
あ、なるほどね。笑顔、
うん、
ね、
そうですね。
呼吸法といえば由美かおるさんですからね。
おお、でもすごいと思います。あの由美さんの呼吸とか、
あれは本当に徹底したそういう呼吸法があるらしいし ね。
だってあのね、すごいスタイルいいですもんね。
この間ね、金井勝子さんってね、
はい、
あの由美かおるさんと同じね、うん、あの西野バレエ団ってところのご出身 でこの間ちょっとある番組出てるの見てたら、はい、もう70歳よ私とか言ってたんですけど、綺麗、ね、あのそういうこう身につけた人は呼吸法とかそういうものがいろいろあるんだろうね、やっぱ。
そうですね、
まあ、もしくはやっぱり息地をするかね。
そうですね、ぐらいしかない。もうなんかそう、
いやでも本当あの、まあ、うちのね、先ほどの俺キレキもみんなそうですけども、うん、まあ、化け物が多いですから、これ全部あの褒め言葉でね。
そうですね、
もう妖怪化け物全部褒め言葉なんですけども、
わかります。でも
普通じゃちょっとね、あのちょっと理解しがたいね。
そうですね、みんなやっぱり若いですもんね。
だってこの間たまたまある番組で、
はい、
まあ、旅番組っていうかね、そういうこうあれで、どっかその田舎のね、田舎っていうかその食堂か、
はい、
その食堂に行くとここには680円均一の、定食が食べられます、そんな食堂ですみたいな、ね、
はい、
で肉じゃが定食とかメンチカツとか、はい、で焼き魚とか全部680円ですと、うん、で好きな定食を頼むと、おばあちゃんが持ってきてくれるみたいなことで、割烹着着て、はい、ちょっと腰の丸まった本当いい雰囲気のおばあちゃんがこうね、うん、そのお皿を持ってきてくれるんですよ、はい、その時のナレーションがね、この680円を出して、今日はこの、煮込み定食を68歳のおばあちゃんが持ってきてくれました、
うん、
68歳はおばあちゃんなんだ、
あ
っていうね。
なるほどね、
うん、
まあ一般的にはそうですね。
そう、ね、うん、そう確かに、
うん、ね、だけどこの間の誕生日だったうちのね、本当みたいなね、
うん、
全然ねそんなぜーっとね、本当にね、
まあそうですよね、
今年そんな変わんないでしょ
う、うん、
誰もおじいちゃんとは思わないし、
そうですね、
ね、 だから皆さん。
いや、だってショッカーさんもプリプリですからね。
プリプリ
です。人のこと言ってる場合じゃないですよ。もう一番のダントスプリプリですよ。
ダンプリ。
ダンプリですよ、もう。
肌綺麗ですよね。
もう、
もうコラーゲンをいっぱい
出しちゃいました。いや、もう、歩くコラーゲンですよ、ね。
歩くコラーゲンをね。でも豚足は食べないんですけどね、み
たいな。だってプリプリですもん。
あ、そう。
本当に。すごいと思います。
ね、だから、用事さすとプリンって抜けちゃうんじゃないかって。そんな団子がありますけど。でもまだありますか。
そうですね、じゃあこちら、はいはい、もういつだけいきましょう、
はいはい、
ラジオネームともひこさんからです。
ありがとう。
ショカさんレイナさん、ごめんショカさんレイナさん、
腹に思ってたな、お
前。ご苦労様ですって書いてあるんでびっくりしました。
ご苦労様、
ご苦労様ですって書いて
ある。あ、どうもご苦労様です。
そしてちひいらっしゃいませ。
はい、ありがとうございます。
ちひを東海ラジオの名古屋城夏祭りで見た感動、そして世界コスプレサミットのステージで生歌を聴けた感動は今も思い出します。さて、チッヒーに聞きたい質問は、チッヒーが愛知で思い出す思い出が聞きたいです。スマイルゴーハッピー大好きでした。番組楽しみにしています。
ああ、ありがとうございます。
東海ラジオでね、番組
ずっとね、もうずっと10年以上やってましたね。長かったんですけど、その時に、名古屋城夏祭りっていう、すごい大きいイベントが、はい、あってみんなもう徹夜組でわーっと並んで待っててくれて、もうすごい人がわーって来て、まあ、名古屋のいろんな、東海ラジオの番組でもそこで登録をやる。で、そこで、何人いたのかな、すっごい人数いたんですけど、そこで、ラジオの中から生まれた曲に、みんなで、ラララのコーラスを録音して、撮って、それを CD に入れたっていうこともすごく思い出に残ってますね。すごい懐かしいな。その結構前ですけどね。
あそこの名古屋城はやっぱ何千人って集まるじゃん。3000人とか4000人とか。
そうですね。
ね。
5000。
ね、結構
集まる。5000人とかもっと集まったかな。すごい。
多い時7、8000とかね、聞いたことはありますよね。僕らもそういうのよくイベントは名古屋とかは行ったんで、はい、久屋大黒堂のある久屋大通りとかね、
はい、
栄通りとか、ああいうとこでよくイベントをね、やって、
はい、
名古屋のそのパワーっていうのがね。
すごいですね。すごかった。懐かしい。ね、で私あと、スガキ屋が大好きなんですよ。
美味しいよね、スガキ屋。
で、東神奈川のそのサティに、
はいはいはいはい、
スガキ屋が入ってたんですよ。
ああ、
子供の時に。
イートインでね。
はい、
はい、はいはい。
で、よく行ってて、で、それが私、名古屋のものだって知らなくて、スガキ屋を。
そっか。
それで、まあ、スマイルご発表やらせてもらって、はいはいはい、まあ、名古屋とか、まあ、行く時に、
うん、
スガキ屋が実は名古屋のものだって聞いて、
はいはいはいはい、
で、なんか私がいつもキャンペーンとかで行く時には、お昼ご飯がスガキ屋になって、すごい安上がりって言われたことがあって。
おそっかそっか、ラーメンとかもね。そう、
毎度私、300円くらいで食べられちゃうんです
よ。そうだそうだそうだ。
すごいなんか、いつもこう安上がりで、でも私はすごいやっぱ記憶の懐かしい味なので、子供の時のやっぱりなんかちょっとだけこう、贅沢な食べ物というか子供ながらに、スーパー行くといつもそこでこう食べさせてもらえるみたいな、そういう嬉しさとともに、そういうのが相まって、すごい懐かしい味で、てかすごいなんかそのスガキ屋っていうのはすごく、印象に残りますね、名古屋っていうと。
だから結構関東でもそういうスーパーのそういうイートインでスガキ屋ってね、
はい、
あって、僕もたまに見つけるとね、うん、めちゃくちゃテンション上がって、
上がりますよね、
必ず食べに行くんだけど、僕、子供の頃は、袋麺で、スガキ屋のラーメンみたいなものが、一般で売られてたね、今、関東でも。多分それでスガキ屋のスーちゃんっていうね、まあ、キャラクターがいるんだ、可愛いキャラクターがいるんだけど、
はいは
い、
いますね、
スガキ屋のスーちゃんっていうなんか、そういう CM を見た子供の頃の記憶があって、でそれと、まあ、名古屋に行くようになった時に、味噌煮込みうどんとかね、そういうのがあったりする中で、うん、袋麺でスガキ屋の味噌煮込みうどんっていう袋麺があるんですよ。
へ
ー、うん、で昔その僕の、漫画の原作やった時に、うん、そのロッカー王の熱血ヒーロー日記という漫画を書いてくれたやつが、はい、愛知県の出身だったんで、うんうん、でうちの近所に住んでたんで、
はい、
よく差し入れ持って、あ原稿できてるかなんて言うと、うんうん、そいつの家にね、段ボールでいわゆる実家からそのスガキ屋のね、味噌煮込みうどんを送ってくるんですよ。で、お前これ、味噌煮込みうどんってこれスガキ屋のじゃないのって、
うん、
え、おんさんスガキ屋知ってんですか、知ってる、スガキ屋うまいんだよなって思って、したら、持ってきますって、いいのかーなんて、結構ね、いただいて。
あ、そうなんだ。
もうめちゃめちゃ嬉しかった。
いいですね、羨ましい。
普通の袋麺なんだけど、味噌煮込みで、それで卵ボコンと落としてね。
味噌煮込みは、それは私スガキ屋のは知らないですね。
袋麺で。うん、あったんですよ。今もあんのかな。
どう、
あの、愛知県方面の方、あのね、僕らが遠慮することを知らないので、猫の尻尾気づき、あちら。いや、でも本当そのぐらい美味しいの、すごい。ラーメンも美味しいし。
でね、すごい安いんですよ。一杯本当あの、300円しないがぐらいな。
そうそうそう、そう。280円とかね。ぐらいな。セットで餃子とかなくて、それでも安い。
愛知とかのお友達結構多いんですけど、みんななんかその、スガキ屋の話するんですよ。
あでしょ、
なんか名前だけはものすごく知ってるん
ですよ。ラーメンのファーストフードみたいな感じですね。
そうそうそう
そう。
スガキ屋の巣はね、ことぶきと書くんですよ。
うんうん、
ね、あ、そうなんですか。
はい。スガキ屋。そうそう。
で、ちょっとおしゃれなスージーズってのもあって。
え、知らない、知らない。
そう、スージーズ。
それさすがに知らない。さすが名古屋ない
の。そう。で、私はなんかさすがに悪いと思ったのか、その宣伝の人とかが、いつもなんかスージーズに連れてってくれて、うん、
ちょっといいところ、ちょっとだけ。ワンランク上の。
ほんの、ほんのちょっと。
スガキ屋よりワンランク上。
でも別にそんなすごい安くて、美味しいんですよ。すごい好きでね、めっちゃ、あの、銀色のこう、先割れスプーンなってて。
はいはい、給食みたいな。
そう、スプーンがこう、形になって先がね、うん、3本ぐらいに割れてるん
で、
うん、
フォークみたいにな
って
て、
でそれがこう出てるんですよね。でフォークとスプーンの合体みたいな、それでこう食べれるっていう。
あ、もう小さい子でも大丈夫。そう。なんか給食のね、うん、先割れスプーンみたいな感じでちょっと進化したようなやつでね。
うん、名古屋はもうまあそれ以外にもいろいろあのツアーで行った時にはいつもこう、うん、朝までだいたいどんちゃん騒ぎしてるっていうこととか、もう名古屋もいろんな思い出ありますね。
私もいっぱいあるからね。もうもちろんエビフリアもうめえけどさ。
そうですね。
ね、やっぱ世界の山ちゃんも美味しいし。
美味しい。うん。ね、味噌煮込みもね、美味しい。
味噌煮込みはやばい。
美味しい山本屋美味しい、
うん
うん、
で、いわゆるきしめんがさ、
はい、
新幹線ホームのね、新幹線ホームのきしめんがかなり美味しいというね、う
ん、でいつもそれもう慌てて必ず食べて帰ってましたもん、うん、いつもライブ終わって
さすが2ですね、
うん、はい、もうみんなでメンバーとこう急げ急げっつって食べて
発車するぞみたいな、ね、
そうそう帰ってましたね、
そう、名古屋はやっぱ美味しいものいっぱいっていうね。
そうですね。ひつまぶしも美味しい。
ひつまぶし
も。古来県の超うまい。食べたい。
出てくる、出てくるな。悔しいから、青柳ういろ。白黒抹茶、あずきコーヒー、ゆず桜ね。
そうですね。ういろ大好きですね。
ういろも美味しい。うん。名古屋いいですよ ね、 ね。
いや、もう、それぞれの地方にね、やっぱりもちろんいい、美味しいものいっぱいあるけども、うん、でも名古屋ってだけでこんだけ出てくるのすごい ね、 ね。
あとほら、最近は米田コーヒーがこっちも普通にありますけど、
はいはいはい、
名古屋でしたね。
うん、
そうだ、
もう、はい、あそこの白のワールがもうやっぱもう美味しくて、名古屋行ってもそれ食べるのがすごい好きで。なんか打ち合わせの前とかちょっとこう米田寄ってもらって、うん、白のワール食べてから、うん、取材とか行ってましたね。
喫茶といえば、やはりな、あの、名古屋で食べる喫茶店のモーニングね。
うん。
ね、はいはい、アントーストとか。
そうそう。
ね、そう、美味しいですね。ね、
美味しいんだ、ね、
美味しい。
美味しい話ばかり
そう、そう、東海ラジオの、はい、その1階のとこ、今はわかんないけど、1階に、うん、あの、喫茶店があって、はいはい、そこのやっぱりアントーストは美味しかったですね。
あ、そうなんだ。そうか、本社は行ったことないんだよな。
めっちゃ美味しかった。
東京のね、内幸町にあった東京の、はいはい、ね、東京支社はよく、ね、行きましたけど。
そう、そこでいつもね、撮ってたんですよ。10年間そこでずっと。
あ、そうかそうか。週1回。そうかそうか、そこにあったんだ、はい、中日ビル。
そうなんです、中日ビルで。
中日ビル。
はい、撮ってました。
ね、内幸町のね。
そう。
そうかそうか。ちゃんとあるんだね、
そうですね。
だから中日だから、
うん。
ちゃんと中日ビルだから、それ用に。うん、そっかそっか、ね。いやいや、ちょっといい、東海ラジオの思い出いろいろありますね。
そうですね、やっぱ長いことやってたんでね、ね、思い出は、ね。名古屋はありますね。
名古屋港とかね、だから港、はい、港の公園もすごく広い公園があって、そこでやっぱラジオの登録でね、僕ら生ステージをやってくださいみたいなことで、本当にでっかいステージを矢倉立てられて、
はいはい、
でそこにたまたま久しぶりにゲストで呼ばれて、でミンキーやすさんってね、もう、うんうん、僕の番組の相方が、はいはい、あの紹介してくれたわけですよ、うん、でさあみんなの熱い声援を受けてあの男が帰ってきたっつって、うん、でちょうどその時の仮面ライダーブラックからのテーマを BG でかけてもらって、はい、もう嫌顔でも観客があの時もやっぱ8000人ぐらいだから、
はい、
うわーと盛り上がって、で、そのまま、はい、どうもってなんか出てくるのもなんか申し訳ない気がして、
うんう
ん、なんかねえかなと思ったら、その、矢倉のステージの後ろが、いわゆるこう、高く足場が組んであって、
はい、
5、6メートルの、まあ、後ろにいわゆる名古屋なんちゃら祭りなんか看板が出てるから、うんうん、足場がこう、ね、ステージの後ろにこう、はい、あったわけですね、矢倉の後ろに、さらに矢倉、高い矢倉が。気がついたらその矢倉の上に登ってて、で、登ると、結局その後降りなきゃいけないんですよね。
そうですね。
で、結局ステージ立って、そこに マイクが置いてあって、うん、その後そのミンキーヤスさんと漫才をするという、うんうん、変身アニメ漫才というのをね、やるっていう、まあ、段取りだったんだけど、
はい、
ついね、登ってしまったんですよ。
うんうん、
で、 でもまたそこよっこいしょってゆっくり降りるのはかっこ悪いじゃない、
うん、
でどうしようかなと思ったら、まあ5メートルぐらいだし、で下はまああのステージだから、
まさか
ベニヤのちょっと分厚いやつだから多少ビョンビョンって弾むかなっていう、
でもまさか
なんとなくそうか大丈夫かなっていうね、まああの登っちゃったもんはしょうがないから、でもちょっとこう飛び降りるにはちょっと勇気がいるから
ですよね、今び
っくり怪我しちゃうってもなんだしね、どうしようかなと思った時にですね、まあマイクもないわけですよ、上だからね、櫓、うんうん、のてっぺんだから、はい、でもそこから肉声で行くぞーってちょっとね言ってみたらね、
はい、
まあ、声が届いたみたいで、はい、観客がみんなおーってね、うんうん、やっぱ8000人がね、うん、おーって言うとね、
すごいですね、
波ができる空気に、うん、そうするとねその上に乗っかる感じで飛び降りたんですね、
うーやっちゃいましたね、
ステージに向か
って行きましたね、
やっぱあのまあ、テクニックがあって着地した時にそのまま全部足でドンって受けるとそれはあの折れるので、
うん、
もう着地したと同時ぐらいに前に飛び出してね前転するんです、コロコロコロと、そうするとあのこういわゆるショックがだいぶ吸収されてあの分散されるからバーッと脇にね、だからあの全然怪我もしない でそのまま 2,3 回前転して転がってマイクの前にヒュッと立ち上がって、はいどうもっていうのをね、それ今名古屋の思い出って思い出して、
いやすごいです、
その横にちょうど港だからポートタワーみたいなのが立ってたんですよ、はあはあ、それがねちょうど宇宙戦艦ヤマトの第一環境によく似ててね、もうすごいな名古屋には宇宙戦艦ヤマトの第一環境があんだって一言言ったらドカーンみたいな、ね、
みんな思ってた
んですか、代わりに言ってくれたよみたいな、そうそう、でミンキーやつさんがすげえマニアックなこと言ってさ、あのウルトラセブン の, あのマックス号だよねシーンみたいな、わかんねえそれゴドラ星地に出てきたあの船の環境だってわかるんだけど、そのマックス号を皆さん知らないだろうから、宇宙戦艦ヤマトの第一環境だよねったらどっかみたいなさ、そう名古屋といえばその思い出ですけど、
いやすごいですね、身軽なんですね、
あこう見えてね割と、
すごいですよ、
着ぐるみだから、
あそうか、そうそうそう、なるほどね、そうかそうか、
SFX 歩く SFX、
そうかそういうのはよかったよかった、じゃあ、うん、一安心
あのちょっと前の豪快者って番組でやっぱ出た時に、うん、ちょっとあの、まあ、アクション監督が同期だから、おい大野どうする、ちょっと立ち回りやる、うん、で本当は僕らあの、まあ、人間だから宇宙人にめちゃめちゃにやられちゃうんですよ、
うんうん、
でも最後はこうあの実はやっつけちゃうっていうね、うん、で本当にちゃんと最後僕らがやっつけちゃうの悪者を、うんうん、宇宙人を、
うんはい、
ほんでちゃんとそのシーンも撮ったんだけど、さすがに違和感があるからってカットされちゃったんだけど、オンエアだけは。でもその時にその、まあ、最初はやられる時に、
うん、
お前どうする、そこ転がる、それとも上から落ちて転がる、どっちがいいって言うわけね、
うん
まあ、同期だから、
うんうん
まあ、言いたいこと言うわけですよ。で、まあ、結局、まあ、そこ転がるよりは上から落っこって転がった方が絵的には面白いよねと思って、うんうんうんうん、せっかく来たんだから落っこちようかって言ったらそうだなっつってで立ち回り上でつけて、うん、そっからまあ大した土手じゃないんですけど、ちょっと土手の上から宙返りしてドーンとあのアスファルトの上に落ちるみたいな、でちゃんとそれカメラマンさんがこう撮ってくれてて、でちょうどこの番組にも来てくれた松村カメラマンがね、うん、こうそれをこう撮ってて、うん、でそのちゃんとこう上から落っこちる下で着地してドスンってなるまでワンカットで全部撮ってくれて、うん、で終わった後、お前身軽なんだな長い付き合いだけどお前身軽だなってつって、ああ一応そんな感じでみたいな、でも そこはカットされずに、
うん、
あの
そ, うなんです、あそこは使われたんですか、
うん、だから親戚のお姉ちゃんが見て、あんたあんな危ないことしてんのって言われたけど、いやもう仕事なんでなんとか言いながら、
すごいスタントもやるんですね、
あの、うんまあ、ほもうそれが基本なんで、
あ、はい、今初めて知っちゃった
あれ
スタントが
長い付き合いじゃ
ない、長い付き合いだけど今初めて知りました、
のこの業界始めスタートはスタントマンです、
あそうなんですか、
アクションをやってて、だからそれでアクションをやってる中で、だからそれこそさっきのサンバルカンとか
はい、はい、
その前後ゴーグル5、
うん、ダイナマ、いやなんかさっきほら出てたみたいな子でしたから、うん、あそういうお仕事もやってたのかなって思いながら、
うん、あのそういうお仕事が最初ですうん、だから宇宙刑事ギャバンシャリバン、だから岸田さんの歌ってる番組の大体僕その時はスタントマンで出てて、だから岸田さんとかモジョさんとかは僕が出てる作品の歌を歌ってる人だったの、
レッド
いや、まあ、そのテレビはうちの師匠がレッドなんですよ、でその レッドの、まあ、お付きなんかもやりながら、あのいわゆる戦闘員、あのまあいいだよね、 で、それで、まあ、それでその後に、まあ、ラジオの仕事をした時に、宇宙刑事ギャバンのマクーですって言ってもわからないし、サンバルカンのブラックマグマですって言ってもわからないじゃない。で、何ですかって、仮面ライダーで言うとショッカーみたいなもんですよ。それで、あ、ショッカーなのねっていうことで、それでショッカーで、いいショッカーとやったらいいっていうのを、まあ、ラジオでやってたら、で、これ、著作権上まずくねえかなと思って、まあ、石森先生のとこ行って、そしたら石森先生が、じゃあ俺が名付け親になってやるって言って、それまではただのショッカーだったんだけど、ちゃんと、ショッカー王のっていう名前を先生がつけてくれて、今日に至る。
ああ、なるほど。私、普通にもうずっとやっぱほら、司会の印象が強いので、ま、で、それで、AJF で、
あ、そうですね。
そう、
おかげさまで。
そう、お知り合いになったっていうところがあったから、ね、いやー、びっくりしちゃった。
は
い、
だから、スタントで、ラジオで、作家で、司会でっていう人っていなくないですか？
いないですね。
プロマスターみたいな人はいないですって思います。
バカらしくて誰もやらないんですよ。
なるほど、それは身軽ですよね。
だから、一応それで、こう、そういう戦闘員とか、ワルのなんか、なんとか大総統とかね、手を動かすだけでいいから楽だねとか言いながら、そんなのやったり。
そうだったんだ。
はい、それでやってたら、まあほら、デパートの屋上とか、遊園地とかでそういう、なんとかレンジャーショーをやるわけですよ。はい、で、最初はその、まあ、デパート行けば僕らもレッドやったり、はい、ブラックだ、ブルーだ、やるんだけど、だんだん飽きてきちゃったのね。でそうすると、今度は、悪者の声とか、
はいはい、
この会場は我々が占領した、みたいなのとか、あと司会のお兄さん、はい、みんな、こんにちは、元気がないぞ、もう一回、こんにちは、みたいな、そういう喋る方の仕事も、まあ、やるようになって、そしたら、こっちの方が、なんか、ね、怪我しないし、ね、で、まあ。
しかも、まあ、自分に合ってるっていう
か、ね。合ってるのかな。で、もちろん、その、スタントのすごいのは、ジャパンアクションクラブとか、すごい、やっぱり、こう、身体能力の連中がいますから、そんなのと別にで、競争してもしょうがないし、でも逆に、こいつらに俺勝てるもの何がねえかなと思ったら、まあ、昔からそういう仮面ライダーとか大好きだから、そういう知識と記憶だけは誰にも負けなかったんで、じゃあそういう、こう、やっていくと、ワルの、ボスの声とか、やっぱ司会で、はい、今日は何レンジャーと何レンジャーと何レンジャーが来てますよ、みたいなのをね、トントーンとこうやれるのが、
なるほど。
あ、じゃあこれは自分も好きなことだから、やっていこうかなと思って、これが一番続いて今年35周年でございます。
うわー、おめでとうございます。
お互いに、
私なんてまだまだですよ、ね、もう足元にも及ばない。
そう、ね、エポックメイキングな年ですよ。
はい、すごい。
ね、こうしてご縁ですよ、一緒に、ね。
そうですね。
はい、でもまだ上がいるから。
なんか、やっぱり AJF の印象がやっぱりすごく強いし、なんかもう AJF にね、ショッカーさんがいないとやっぱ、だいぶ寂しくって、
もうね、
そこの間上海やってきたじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱね、ショッカーさんいないのね、やっぱ寂しいんですよ。
あ、そっか。ね、言ってください。
そう、だからなんでいないんだろうってそう言ってたんですけど、私は。
だから中国語喋んなきゃいけない。ニーハオつって。でも去年アメリカ行って、でやってきたから大丈夫じゃないかな。ね、アトランタでね。でも全然英語喋んなかったけど。
いやでもね、そう、大丈夫なんですよね。ねみんな意外にね。
アメリカのアメリカ人の友達がいたから、横で全部俺の代わりやれっつって、僕が喋ったことを横の人が全部通訳してくれるみたいなノリでね。で、スーパーヒーロースピリッツみたいなね。ちゃんとアメリカでもみんなやってくれたから。はいはい。だから中国ね、ショッパーはヒーローは違うな。全然違うじゃねえ。ね、スピリッツとも言わねえだろうし。魂違うな。
ね、なんでしょう ね、 そう言い方が違うだけで。
そのままをやり、なんか、
ね、なんかそのまま、
そう
だって歌も全部日本語ですもんね、海外行ってもね。だからやっぱりその兄貴もよくおっしゃってるけど、いや、みんな日本語で歌ってくれるのは嬉しい、だそのままあれだってね、でも本当こうやって慈悲とかも世界を駆け巡ってね、でこれからもいろんなところへ、あ、これからといえばもうすごいじゃないですか、いきなり海外、ね、
はい、
鹿児島に行かれるというですね、
そう、すごい遠いね、
遠いね、
遠い海外、
日本のね、
日本の
一番遠いところの近いから、
鹿児島、3月行きます、
3月鹿児島で、はい、桜島でやるんですか、
さ、それは今危険ですね、
長
渕さん、今だいぶ危険な感じだし、
鹿児島、
はい、
なんかあっちの方でもそういう放送局とかなんかですごいなんか局アナの方でファンの方がいらっしゃるとかね、結構鹿児島とか九州方面で、でなんか九州のショッカー小野ですとかね、自称してるアナウンサーの方がいるらしくて、で兄貴たちが、おなんかこの間九州行ったらよ、なんかいたぞとか言って、あ、そうですかみたいな、
じゃあ探してきます、
はい、鹿児島、はい、ね、いいですね、でも鹿児島もまたうまいものいっぱいあるんだと、
そうですね、
そこが
いっぱいある、
まあ焼酎だね。あれ チヒはお酒は飲む人。
わ、ほとんど飲めないです。
あら、でも
なんか、そうなんです。
よっぴーってなんかそういうこと、名古屋でさっき言う打ち上げでわーって。
いや、行くのは好きなんですよ。ただ弱いので、そんなに飲めないっていうだけで、うん、全然その場は好きなんですけどね。
でもね、その場でこう、酔える人ってのはいいですよね。
いやいや、でもやっぱね、飲めない、やっぱ海外行くようになって、さらに飲めないのはもう本当辛いと思いますね。
そう？
やっぱみんな普通に飲むじゃないですか。
確かに、普通の、そう、普通の飲み物のようにガンガン行
きますね。そうなんですよ。だから、まやっぱそれが、いちいちなんかあの、ソフトドリンクを頼まなきゃいけない、このなんか、辛さ。そう、なんかノリ悪い人みたいな。やっぱ感じ、引け目があるんでしょうね、そこに。やっぱ弱いっていう。
全然、あのね、野沢雅子さん、ね、声優のね。
はい。
あの、全くお酒飲めない。
ああ、そうなんですか。
だけどね、飲みの席にはね、最後まで付き合ってくださるのね。でそういうこと二次会とかでカラオケとか行くじゃないですか、うんうん、でそうすると僕らやっぱねマコさんが出てるね、うん、ドラゴンボール Z とかカゲちゃんの歌とかを、はいはい、こうやっぱこう歌うじゃないですか、うん、そうするとあの曲の間とかにおっすおら悟空だとか言ってね
お
すっげえサービスしてくれる
それはすごいですね、
うん、で私ね飲めないけど ね酔っ払ってんのよとか言って、本当に朝までね逆に言うとシラフなのに、朝まで一緒になって付き合ってくださって、めちゃくちゃ優しいし。
そうですね。
だから、全然飲めないのがあれじゃない、大丈夫。そういう雰囲気をね、ちゃんと楽しむ。やっぱりご本人
そうですね。
ね、うん、ほら、それ無理しててね、うん、自分は辛いけど、みたいになったら、それ困っちゃうけどさ、よく言うじゃん、なんか、あの、いや、僕は別にあれなんですけど、皆さんが喜んでくれればそれでいいんですよ、みたいな。ふざけたもんね。まずてめえが楽しめよ、みたいな。かっこつけんじゃねえよ、みたいなね。だけど、そういう大御所の方で、自ら楽しんでいただいて、で、みんなもだから楽しませてくれるみたいな。神谷明さんとかも、神谷さんもね、あんま、まあ、飲まれるんだけど、はい、飲むとね、すぐ真っ赤になっちゃうのね。で、真っ赤になってね、すぐ寝ちゃうのね。だけど二次会でずっと寝てんのカラオケでカラオケで2時間中ね1時間半ぐらいまでずっと寝てるの
へ
で僕らその後ずっとガンガン歌ってんだけどずっと寝てるのね最後の30分前ぐらいに起きるそうするとその頃に僕らが「筋肉マン」とか、うんうん「北斗の拳」とかを入れて歌ってるとね途中でね「あたー!」とかね入れてくれるの。
すごい。
ぬくっと起きてね、708ある経絡飛行とかやってくれるの。いいおもちゃ。いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、やっぱり皆さん本当にそういうこう、我々スタッフとかの
サービス精神がすごいですね。
サービス精神のね、本当に優しい方だって、やっぱり未だに、もう、まこさんもそうだし、神谷さんもそうだし、ずっと長くね、愛されるんだな。それとまた、神谷さんとかもさっきのは水木の兄貴じゃないけど、やっぱいつまでもちゃんと、あの、その声を出してって言われたら出せるように、やっぱりもう変わらないしね、そういうね。まあ、あの、こう、結構年配の役なんかもやられるけども、やっぱりこう、昔の役ちょっとやってとか言うとね、ちゃんとやるからね、僕はバビル2世だとか言ってね、やるのね。でもちゃんと、これタイトル言わないとさ、似てないものまねみたいになっちゃうから、必ずタイトル言うんだよな、とか言って。でもちゃんとそういう、こう、お笑いのツボもきちんと押さえてくれはって。そういう諸先輩方がね、アニメの世界というか、この音楽の世界とか、
そうですね、
本当にいらっしゃる。そんな中でやっぱりね、知識がね、やっぱりさっきの心構えを聞いたら、もう、めちゃめちゃ今日は本当感動しましたよ。
いやいや、とんでもない、もう、ね、そんなあれですよ、ね、3月にタイに行きます。
お
急ですね。
海外は、まあ、鹿児島はさっきね、まあ、半分しゃべってたけども、
そうそうそう3月
タイに行く、は
い。そうなんで、3月の、その鹿児島の次の週かな。はいに行きますね。
すごい、毎週。
は
い、
次の週に。
次の週。
はい。
あら、もう帰ってくる暇ないぐらいだ
けど。そうですね。なんか、バタバタと、
はい。タイもまたイベントなんですか？
イベントなので、ちょっとね、うん、これ、あの、楽しい。
いいじゃん。
楽しい感じに。はい。
タイもうまいんだろうな、いろいろ。
そう、
食べ物ばっかり。
やっぱパクチーがね、嬉しいですね。
あ、パクチー好き？
大好きです。
あ、だったら、もうタイは嬉しい、ね。
もう最高です。
トムヤム君とか、
ね、あ、もう最高ですね。マッサージもね、ありますし、はい。
ニューハウも綺麗だよね。
そう、そうですね。
タイはやばいよね。
やばいですね。
綺麗ですよね。
綺麗ですね。
あ、いっぱい、本当ね、見違えるもの。
美容ですね。
美容のあれがね。
すごいですね。そういう意
味でエステとか、そういうマッサージとかなんかもね。いいでしょうしね。
そうですね。
タイの、ね、
似合いそうですね。
何
や？女装も。
女装？タイにこういうおばさんいるからね。
似合いそう。
社長さん、マッサージどうする？マッサージどうする？これフィリピンだ、フィリピン。マッサージどうする？
似合いそうです。プリプリしてるから
ね。プリプリしてるね。
すごい似合うと思う。
私揉んでるよ。私揉んでるよ。 タイのね、仮面ライダーが、ね、うん、やっぱりそれなりに盛んなんだけどね、すっごいいい加減なんだ
よね。あ、そうなんですか。
自主映画みたいなのをオンエアしてて、たまたまなんかで、ね、見せてもらったんだけど、行動をね、日本じゃ行動って走れないでしょ、うんうんうん、あの改造バイクを、はい、まあ、改造って言っても本当になんかハリボテかなんかのバイクで、よくこんなのでやってるなと思うんだけども、うん、すごいの、一応仮面ライダーなの、
へー、
うん、許可取ってないの、
あ
タイだから、
タイすごいですね、
うん、
まあ、もしあったら見てみてください。
そうですね、はい、
でも世界を回りね、ほんでまたもう国内でもまたね、あのいろんなところで、まあ、今年でも戻ってきて、3月じゃタイから帰ってきて、はい、今度4月はあれですよ、一緒ですよ、
そうです、一緒です、スパラボ、
ね、4月の28日ですかね、
28、
あのまた今年もちょっと東京は 2days あるんですけども、うん、28日はまた、じゃあ地域が来るってことは、あのそっち系の、
そっち系ですね、
G 系かな、
G 系ですね、
G 系がいっぱいこうあってね、はい、でスピリッツの、同じスピリッツでもあっての、もうスーパーの方が29日かな、
そうですね、
あ、俺キレキが大集合する方が、
はいはい、ね、そうですね、
平均年齢がガタッと変わるという、ね、
最近だから兄貴と全然ご一緒できてないんですよ、うん、
そっかそっか、いつも秘密が、
ツーデイズで別れちゃったから、兄貴に会えないんですよ。
あ、そっかそっか。
ここ何年か会ってないですね。
あ、そんなになっちゃう？
そうです。もう多分その、なんか GK とこう日にちが別れてから。
あ、そうか。
結構2、3年経ってると思う。
夏があったとしても女子部と、
そうですね。
影ちゃんの方だと、見事にスライドしちゃうね。
全然。
兄貴がその次の日のヒーローとアニソンとか。
て、はい、かもう全然全く私、兄貴とご一緒してないですね。
あ、それ兄貴も寂しがるぜ。
うん、私も寂しいですね。
どっかちょっと大阪とかないの、大阪ちょっとなんとかしようよ、
ねえ、ま、そうですね、
入れろよ大阪、
う
ん、
そうそう大阪、大阪
そうそうそう大阪入れろ大阪
何向かって喋ってい
い、ね、そうだよね、あ、でもまた、ね、今年はじゃあそんなことで、
そうですね、
春はじゃあ一緒に
また、ね、はい、一緒にね、はい、もう嬉しいです、
楽しみ、全部東京でまた、ねね、盛り上がりたいと思いますけど、はい、いやー楽しい、でも今日はちょっと、うん、初出の話なんかも ね, ね、伺わせていただいて、ね、いっぱいいろんな話を、
本当初出しトークが
素晴らしいですよね、はい、そんな慈悲でございます、はい、じゃあ、はい、最後にですね、この番組を聞いている皆さんにですね、はい、何かメッセージをいただけるとありがたいです、
は
い、
まあ、あのこのね川崎のお隣の横浜で私生まれ育って、うん、なんかこの川崎の私こうラジオに出るというのもあんまり旅までない気がするので、ちょっと本当に嬉しいので、今後ともよろしくお願いします。
うん、はいはい。
はい。
もう川崎をクリエイトする猫の尻尾ですから。
そうですね、はい。もうちょっと嬉しいので、ね、はい。で、また、あのね、ショッカーさんとラジオでこうして。
はい。
お話しさせていただくのは初めてだったし、
こんなにじっくりゆっくりお話を伺うのは初めてですね。
はい、しかも私も初出しトークもあったり、初出し
がもうすごいですよ。出血大サービスですからも
う
ね。
そうですね。いや本当にリラックスして楽しく ここに入れたので本当に楽しかったです、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、今年ね、もうこれから1年は、はい、20周年イヤーということで、
そうですね。
ね、
はい、
またいろいろなまたイベント等でね、はい、ファンの皆さん楽しませていただき。はい、したいと思います、はい、ということで今回のゲストは米倉千尋さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや感動した。いやもうね、まあ、地域最高だよやっぱね。もうね、今までも大好きだったけど、今まで以上にね、もう惚れたね。もうね、もうドキドキ、何告ってんだって話ですけども。はい。あ、ちゃんとお仕事しないと。前々回の、はい、サイン色紙の当選者発表ですね。
はい。岩崎和夫さんの。
お、岩ちゃんの。
はい。岩、はい、ちゃん。愛知県のモーデンさん。
はい。
そして、兵庫県のゆっちさん。
はい。
そして神奈川県の、これなんていうものかな、風に文と書いて、風文さんか、
風文さんか、風文さんか、風文さんか。風ね、あの難しい時はルビューってね、
はいはい、
あの当たりましたからあなたですよ。
はい、
以上3名の方、はい、おめでとうございます。はい、
ですね、
そして、
前回の、
はい、
はい、
大地秋太郎監督ね。
そうなんです。
はい、
毎度、浦安鉄筋家族のブルーレイがですね、
はい、
2月20日に発売になりますので、
はいはいはいはい、
当選者の発表を今、ちょっと一足先に、
まあ、買っちゃうとね、ダブっちゃってもいけないから。
そうそうそう、
なので。だから発表されなかった人は買うように。はい、そういうことで。はい、
愛知県のパナマさん、
はい、
高知県の久保添さん、
はい、
当選しましたので、
はい、お送りします。おめでとうございます。はい、ということで、当然ですね、今回の米倉千尋さんの、うん、サイン色紙もですね、はい、3名の方に、差し上げたいと思いますので、はい、ぜひね、今日の番組の感想や、はい、あ、チェキのメッセージなんかもありましたら、はい、あの、スパロボの時に渡せますから、
はい、
あの、いっぱい書いていただける、はい、熱きメッセージや感想など、じゃんじゃんと待っております。ということで、またこれから春先料理のイベントがあるでございますけど、はい、まあ今年もね、
うん、
なんか春から縁起がいい感じになりました。ラッキーな方に来ていただいてということで、ではまた、これから、まあ、卒業し、 シーズンに近づいていきますけれども、うんうん、またね年度末ということで皆さんそれぞれね生活が変わる方もいらっしゃると思います。でなんかちょっと落ち込んじゃいそうな時もあるかもしれない、うん、その時にねこの一歩踏み出す勇気という今回の慈悲の言葉をね、はい、胸にこうしてまた新しいね、年度を迎えていただきたいなと思うわけでございます。じゃあ、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、まったねー。